もし君と出会わなければこんな辛いこともなかったのにね。ただ君と出会わなかったらあんなぬくもりに触れられなかった。本当ありがとう。
Taking the next step, the light to love. This is something completely different than the color. Quit waiting for that to fall on the wild hill. Tonight you can take the next step to love. 약간 더 느리게 굵히는 요나 서로 내가 가슴입니다. Always feel your 아득한가사 숫도 일로 가라.
遅すぎっていう感じですけど、とりあえずどうしようかなと思って、まあとりあえずちょこっとやろうかなということで来ました。ぬるちゃんが相変わらずのとてつもないスピードで街をクリアしていくのを見てですね、あ懐かしいなっていうのもありつつ、昔やったので、はい、 まあ、そういうの見つつね、どうしようかなっていうので、まあ、他のこともしつつ、停止画像作るかなとかね、まあ、とあるものを作ってた、別のものを作ってたりとかね、いろいろやってたんですけども今日はですね、久々ということで、ダベリではなくてですね、隣人という、フリーのサウンドノベル、はい、でこれがまたフルボイスということでですね、お楽だとおこれは楽だということでですね、あ、まあ、久々なので、でまあ、こんな、声のやつがやるんでね、あ、まあ、いいかなということで選びました。多分誰もやってないと思うんでね、 GRJ とかね。なので、これをまあ結構長そうな気はするので、じわじわっとね、やっていこうかなというふうに思います。102作目になるのかな、自分の中では。はい、で、画像ページ、いけんじゃんっていうんで、はい、うん、ビップライブで久々上げてですね、行きたいと思います。で、オートストップでですね、早速もうやりましょうね。多分こんな時間ですから、あの、起きてる方があまりいないはずと思いきや、そこそこいたりするんですけど、久々ビップライブあげんだけど、これ大丈夫かな、これ大丈夫かな、もうわからないよ。ビップライブなんてな、どれぐらいぶりだ、もう恐ろしくやってねえぞこんなの。これ上がってんのかな、ちょっとそれすら確認しないでやるっていうのはちょっとやばかったな。確認してからやればよかったな。大丈夫ですかね、もしかしてあれか、全部拾っちゃうやつにしてんのか俺。違うな、いいのかな、これでこう乗っけちゃったら映る、それだけ確認しとこう。大丈夫かな。隣人というやつですね。なんかスポンサーリンクまでついてですね、まあ、なんて言うんだろう、声優さんにお金を使ってるのを、そういったところで多少賄いつつっていうのがあるんですかね、うん、みたいですね。で、ですね、本スレレス読み450、おじさんこんばんはと、まあおじさんじゃないですけど、まあ、とりあえずこんばんはと。で、451、おっちゃんじゃん、この時間にと、おっちゃんじゃないんですけど、おっちゃんね、まあ、こんばんはと。で、452、ゲストはと、いねえし、毎回ゲストいると思わないでくれって話ですよ。毎回はいねえ、さすがにね。とりあえずちょっと前兆性ぐらいしとくか、いろいろと。あ、やっぱ映るね、いろいろね。気をつけましょうね、じゃあね。だからこういうのも気をつけないと映るわけですよ。そうか。これだけを、あれにするの忘れたな。まあいいや。了解。じゃあ行きましょう。最初から読むと。音量調整はね、先にしといたつもりなんだけど、もしかしたら BGM とかでドーンって来るかもしれない。で、一応ですね、選ぶんですけども、選ぶっていうのは、まあ、1から6節を読むとか、7から12、13から18、19、20と。だから20節あるらしいんですよね。で、まあ、当然、スタートからなんで1から6です。で、わざわざ1から6を選ぶと、今度1、2、3、4、5、6のどれから選びますかと、いきますかっていうので、当然1からです。で、フルボイスですので、で、BGM、いろいろあります。はい。おっさんコーンとおっさんじゃねえけど。で、行きましょう。文章だけは自分が読むという流れで行きます。じゃあ行きましょう。隣人。それはごく普通のアパートだった。2LDK で8万弱。地方の比較的郊外に位置しているにしては若干高い気もしたが、まあこんなものかと納得した。周囲には比較的店も多く、便利は悪くない。築10年経たず、外観や中身が綺麗なのも魅力だった。味噌汁女の一人暮らし、仕事場を兼ねた自宅ならばこんなものなるだろう。引っ越し業者が帰り、あらかたの荷物を開くともう夕方近い。ベランダから外を覗くと目の前が空き地なのもあり、カーテンは明日に回すことにした。一日くらいどうってことはない。ガスも水道もすでに使えはしたが、 隣近所に挨拶を済ませてから少し早い夕食に出向くことにした。私が入居したのは4階建てアパートの201号室だ。階段は私の部屋の隣と反対の端である206号室の隣にあった。玄関側の正面が住人用の駐車場で、その同じ敷地内に大家である老女の屋敷がある。もともとは田んぼだった土地を潰してアパートを建てたらしく、大家の家の裏にはすでに使われなくなった耕運機が見受けられた。老後の収入源としては正しい土地活用方法だと思える。あまり大きくないアパートだから本社は全ての住人に挨拶すべきなのかもしれないが、そこは今の時代のこと。私は上下の部屋と隣の部屋、そして大家用の手土産を持って部屋を出た。前に住んでいた都心のマンションなど、隣の部屋にどんな人間が住んでいるかすら知らなかったのだし、これで十分だろう。玄関を出ると前の通路に傾きかけた日が差し込んでいる。受け取ったばかりの鍵をポケットから取り出してしっかりとかけると、まずは隣の202号室の前に立った。カメラ付きインターフォンのボタンを押すと、ドアの向こうで軽やかな音が流れるのがかすかに聞こえた。わずかに吹く風を心地よく感じながら応答を待つが、インターフォンはうんともすんとも言わない。留守だろうか。そう思いつつも念のためもう一度インターフォンを押した。鉄製のドアの向こうで軽やかな音が鳴る。かすかに漏れ聞こえるその音が途切れ、しばらく待つが、やはり応答はない。やはり留守か。手土産をドアに引っ掛けるかどうしようか少し迷って持ち帰ることにした。帰ってきた隣人が覚えのない手土産に混乱しても困る。そのままきびすを返し階段に向かいかけたとき、背後で小さく音がした気がした。かすかに聞こえるその音はインターフォンのノイズのようにも聞こえる。もしかして今インターフォンの受話器を取ったのだろうか。念のためもう一度インターフォンの前に立ってみた。
隣の201号室に越してきた結城と申しますが、ご挨拶に来ました。
ちなみに主人公女です。軽く声もかけてみる。わずかなノイズの後、受話器を戻す音が聞こえた。だが相変わらず返事はない。どうしたもんかしばらく迷っていると、ガチャッとドアノブが動いた。なんだ、いるのか。それならそれで返事の一つもすればいいのに。そう思いつつ手土産を一つ持ち直したとき、開く気配のないドアノブが目の前ですごい勢いで動いている。瞬間、私の背中に悪寒が走った。慌てて手土産を抱え直し階段へ向かって走る。その背中にドアが開く音がやけに大きく響いた。階段へ続く廊下を曲がるその瞬間、ほんの一瞬だけちらりと202号室を見た瞬間、鳥肌が立った。ドアから突き出た青白い手、それはすぐに引っ込むと廊下を曲がりきった頃にはドアが閉まる重い音が響いた。
今の何？
思わず階段にへたり込むと足が震えていた。そのまま階段を上がろうかと思ったが、少し思い直して這いずるように廊下を戻る。曲がり角からそっと覗いた202号室のドアは再び閉ざされていた。よくよく考えればとても失礼なことをしたのかもしれないけれど、もう一度戻って挨拶をしようという気には到底なれなかった。301号室には男性が住んでいた。男の一人暮らしならば仕方のないことか、いささかやぼったい格好で出てきた青年を見て、とりあえず普通だとほっとする。私より少し年下だろうか。いかにも眠そうな顔で青年は頭をかいた。
下の201に引っ越してきた結城と言います。すみません、寝ているところを。
それぞれに生活サイクルがある。不規則なことでは人のことは全く言えない私は、とりあえず睡眠を貪っていただろう様子の眠そうな彼に頭を下げた。
あ、いえ、すいません、論文の締め切り前でちょっと仮眠を取ってたもんですから。
大学生ですか？
いえ、院生です。
眠そうに彼が告げた大学院は、ここから車で30分はかかる場所にある郊外の理系大学に併設された院だった。人当たりの良さそうな青年だが、おしゃれには関心がないのか、黒縁の眼鏡にスウェット姿だが、あの不気味な隣人のことを思えば今は何だって許せる。
結城さんはどこかにお勤めですか？
いいえ、自宅でデザインの仕事をしています。忙しいと昼夜問わず仕事をしているので、ご迷惑をかけるかもしれないんですが。
ああ、大丈夫です。俺、僕も論文を書くときはそうですし、ここは壁も床も天井も分厚いから。
ちょっと音量変えるか。ちょっといじっていい？はい、いきます。
あの、これつまらないものですが、ご挨拶の品です。
お決まりの文句とともに差し出したのは紙パックに入った粉洗剤。引っ越しの挨拶には生活に密着した無難なものと相場が決まっている。眠たげにそれを受け取ると、彼、玄関そばの荷物に貼ってある送り状によると久松大吾というらしい。その青年は中途半端な笑みを浮かべた。
すみません、気を使っていただいて。
最近の若い男性にしてはそれなりに人付き合いを心得ているらしい。無難な挨拶に相手が常識人であることを確認してほっとすると、私はその場から立ち去るべく一歩下がる。
ああ、僕久松って言います。何かあったら気軽に声をかけてください。最近は夕方以降はだいたい家にいますから。
ありがとうございます。じゃあ他にも挨拶をするところがありますので、これで。
はい、じゃあ。あ、
何か言いかけた青年にそのまま下がろうとした私の足が止まった。
はい、
いえ、じゃあ僕も論文に戻りますんで失礼します。
無難な挨拶の後、目の前で重く扉が閉まる。最後のやり取りが気になった。何か言いたげなけれど明らかに言うことをためらったあの表情。わからないことを気にしていても仕方がない。おいおいわかることかもしれないし。持っていた荷物を抱え直し、私は階段へと向かった。ナンパでもしたかったのかな。
まさかね。
バカバカしい想像を振り払い、足音が響く階段を階下へと向かった。101に住む生田家はごく普通のように見えた。玄関先に奥さんが顔を出すと、ふわりと芳香剤のいい香りがする。
上野201に引っ越してきた結城です。よろしくお願いします。
上にですか？
はい、今日からなんですけど。あの、何か？
いえ、全然気がつかなかったもので。
奥さんの青ざめた顔がややこわばった笑みを作った。それが気になりつつも抱えていた手土産を差し出す。
これつまらないものなんですが。
わざわざすみません。
お決まりのセリフとともに受け渡しされる洗剤。それを奥さんの背後で受け取ったのはまだ小さな女の子だった。
こんにちは、お姉ちゃん。
こんにちは。
よしよし、お姉ちゃんにプラス10点。
上のお部屋に引っ越してきたの？
うん、ゆうきかえっていうの。お名前教えてくれる？
生田むつみ。
むつみちゃんか。いくつ？
6歳。
小学生かな。
今年から
1年生か。お嬢さんしっかりしてますね。
ええ、 まあ、
娘を中心としたやり取りに奥さんの表情が少しほぐれた。いきなり知らない人間が訪ねてきたから警戒していたのかもしれない。そう思うことにする。
ねえお姉ちゃん。
ん？何？
お姉ちゃんはすぐに引っ越しちゃったりしないよね。
え、それってどういう意味？夏美！
奥さんの金切り声が1階の廊下に響き渡った。びっくりとして見やると奥さんの顔が青ざめ、唇がわなわなと震えている。
あの、生田さん？
すみません、これから夕食の準備がありますので。別に、お部屋に行ってなさい。
でも、お姉ちゃんとお話ししたいよ。
いいから！
何か母親の激励に触れてしまったのだろうか。場の雰囲気を察してこちらが引くことにした。
私も他に挨拶をするところがありますので、これで失礼します。
私のセリフに奥さんがあからさまにホッとする。
じゃあむつみちゃん、またね。
軽く少女に手を振り一歩下がる。
お姉ちゃんバイバイ。
全てを聞くことはできなかった。目の前で重いドアが勢いよく閉ざされたから。なぜ拒絶されてしまったんだろう。来たばかりの私がそこまで拒絶されるほどの何かをしたとは思えない。少し考えてそれを放棄する。いずれわかる気がする。予感にも似たそんな思いが脳裏をよぎったから。腕に抱えた2つの洗剤をしばし眺め、私は大家さんへ挨拶に行くべく玄関へと向かった。アパートから出て駐車場を横切り、敷地の奥に行くとそこが大家さんの自宅。アパートが比較的新しい割にその家は古く、作り込んである庭も広い。仲介をしていた不動産屋に聞くと、この辺りは田んぼを所有していた土地成金が多いらしく、この家もそんなうちの一軒。この地域はこんな家が多く、大家の家と隣接したアパートは珍しくもないらしい。残り2つの洗剤を抱え直すと、古めかしい玄関の前に立って呼び鈴を押した。
はーい。
ほどなくして奥から上品な女性の声が響く。
本日引っ越してきた結城ですけど。ああ、はいはい、結城さんね。今開けますから。
言葉の最後には玄関の引き戸は開いていた。顔を覗かせたのは契約の時に挨拶をした大家さん。確か稲本さんと言ったか。母と大して変わらなそうな年齢。稲本さんは私の顔を見ると愛想よくにっこりと微笑んだ。
そういえば今日引っ越しだったのよね。お疲れ様でした。
いえ、これからお世話になります。
あらあら、こちらこそよろしく。
深々と頭を下げ合う。こういう日本の風習は好きだ。
これ大したものじゃないんですが、ご挨拶がてら持ってきました。よかったら使ってください。
大家さんに挨拶するのに洗剤もどうかと思ったが、女性はこういうものの方が好きなはず。特に年齢を重ねた女性は。案の定洗剤を受け取った稲本さんは嬉しそうに目を細めた。
あら嬉しい。まあまあ気を使ってくださって。
必然的に手の中には洗剤が一つ余る。ふと先ほどの隣人のことを思い出した。大家さんならどんな人物がいるのか知っているに違いない。
あの、私の隣ってどんな方が住んでるんでしょうか。
うん、隣？
ええ、202号室です。
一瞬稲本さんの表情が変わったのを私は見逃さなかった。それは明らかに動揺。
隣はどなたもいらっしゃいませんよ。
え？
お隣は空き室なんです。どなたも住んでませんよ。
誰もですか？
ええ、
確かにですか？
一瞬の間けれど、そんなものはすでにどうでもよくなるほど私はパニックに陥っていた。インターフォンのノイズ、ひねられたドアノブ、開いたドア、伸ばされた手。
あの、誰かが入り込んでるなんてことはないですよね。
鍵は私が保管してますし、何より今はあの部屋は貸し出してませんから。
でも私見たんです、ドアが開いたの。
そんな、まさか。
取り繕った笑み、こわばった声。あの部屋に何があると言うんだろう。
本当なんです、中から人の手が出て。
だってあそこは空き家なんですよ。
じゃあどこかのチンピラが入り込んでるのかも。確認してみてください。
でも
隣がちゃんと空き室だってわからないと安心して住めませんから。
わかりました、マスターキーを取ってきますから少し待っててくださいね。
はい。
半ば意地だった。自分の目で確かめないと信じられない。何より私は見たのだから。激しく動くドアノブ、開いたドア、そして手。少し待っていると奥から稲本さんが戻ってきた。手にはマスターキーを持って、その顔は若干こわばっている気もするが、それは彼女にしてみれば不穏なことを私が言ったからだろう。
じゃあ行きましょうか。
あ、はい、すみません。
つい謝ってしまったのは確かに見たと思いつつも自分の見たものに現実感のなさを感じていたから。稲本さんの後に続き、先ほど降りてきた階段を再び登る。階段のすぐそばに自分の部屋。稲本さんに待ってもらい、自分の部屋に余分の洗剤を置いてから隣に向かう。そう、隣に誰もいないのであれば余分なのだ。202号室のドアは重く閉ざされたままだった。
じゃあ開けますよ。
稲本さんが鍵を開けると、重くきしみながらドアは開いた。
さあ中を見て。
はい。
稲本さんの横から開かれたドアの中を覗き見て、私は思わず目を見開いた。何もない。きれいに張り替えられた壁のクロス、薄く埃が積もった床、それはここに人が長い間入居していないことを表していた。人が入った形跡すらない、完全な無人の空間。そんなバカな。
あの、中を見てもいいですか。
中には入らないでくださいね、ここは貸してる部屋じゃないので。
え、どうして。
それはいろいろと身内の事情がありましてね。
さ、もう分かったでしょ。
閉めますよ。
あ、
私の信じられない思いをよそに、扉は重く閉ざされた。稲本さんが鍵をかけると、再び完全な無人の密室が出来上がる。
でも確かに
往生際は悪く、つぶやく私の横をすり抜けながら稲本さんは言った。
引っ越しでお疲れなんでしょう。よくあることですよ、きっと。
こんなことがよくあってはたまらない。そう言いたかったが、すでに稲本さんは廊下の奥、階段付近へと姿を消していた。車で5分ほどの場所にそのファミレスはあった。これからいろんな店を開拓しなければならないわけだが、少々気分が重い。冷え始めた残りの半分のハンバーグを何とはなしにつつきながら、私は夕方のことを思い出していた。冷め始めたか。廊下を曲がりながら横目ではあったけれど、確かに見た。 開いたドアにそこから伸ばされた手、あの青白さが何より脳裏にこびりついている。あの手は何を掴もうとしていたのだろう。ヨシンバ、その手が見間違いであったとしてもだ。目の前で激しく動かされたドアノブ、あんなものはいくらなんでも見間違いはしないだろうと思う。なのに開け放たれたドアの向こうには人っ子一人いなかった。ドアまで誰かが出てきたのなら当然ついているはずの足跡一つ、床に積もった埃の上にはなかったのだ。窓の外を見ると夕暮れが本格的な薄闇に変わろうとしていた。まだ窓にカーテンをつけていないことを思い出す。今日一日くらいはいいかなんて気楽なことを思っていたが、こんなことがあったらすぐにでも買うべきだったと後悔が胸をよぎった。
まだホームセンターは空いてるかしら。
ちらりと時計代わりの携帯を見ると、小さな画面に1816の文字。場所がわからないから出るならすぐか。カーテン1枚と思わなくはないが、あるのとないのとでは雲泥の差がある。目の前の暗闇を隠すのは人間が根源的に感じている恐怖が闇の中にあるからだ。脇に置かれたレシートをつかみ、もったいないという言葉をこの日だけは飲み込んで、食べかけのハンバーグの脇にフォークを置く。テーブルの上に出しっぱなしだった携帯を握ると、控えめな電子音とともにチカチカと LED が点滅した。画面を見る。結城翔子という名前を確認してボタンを押した。
もしもし。
ああお姉ちゃん、もう引っ越し終わった？
電話の向こうからのんきな妹の声が聞こえてくる。
今日はごめんね、手伝いたかったんだけど仕事が終わんなくて。
別にいいよ、荷物なんて大してないし、わざわざここまで来るのも大変だし。
ごめんね、今度引っ越し祝い持って遊びに行くから。
気を使わなくていいったら、せいぜいゴディバのチョコでいいわよ。
はいはい、今度貢がせてもらいます。ところでお姉ちゃん。
急に妹の声のトーンが下がった。心なしか楽しげな気がするのは気のせいか。
なんか面白そうなところに引っ越したみたいね。
え？何？どういうこと？
ドキンとした。昔から妹はどこか妙に勘がいいところがある。嫌な予感が胸に湧いた。
別に、なんとなくそんな気がしただけ。じゃあお姉ちゃん、まだ仕事終わってないから、またね。
あ、ちょっと。
引き止める間もなく電話は切れた。どこか楽しげな妹の含み笑いが気になる。
面白そうなところってどういう意味？
しばらく考えていたが、到底分かりそうにない。私はレシートを手にレジへと向かった。ファミレスでホームセンターへの道を聞くと、案外家から近いことが分かった。さらにその隣には割と遅い時間まで営業しているスーパーもある。これで当面買い物には困らなくて良さそうだ。あとはおいおい安くて便利なところを探せばいい。ホームセンターで手頃なカーテンを購入し、細々したものを買って家に帰る頃にはすでに夜だ。とはいえ田舎のせいか月明かりも星明かりもよく届く。駐車場の常夜灯もかなり明るい。気がつけば両手いっぱいになった荷物を持って階段を上がると、201号室のドアの前に立つ。隣の202号室の方は見ないように心がけながら鍵を差し込んだ。フィッキングされにくいタイプの鍵穴に鍵を差し込んで回すが、一向にシリンダーは回らない。前の家の鍵と間違えたかと思ったが、そもそもこの場にない鍵を間違えるわけもなく、車の鍵となんて間違えようもない。もう一度鍵を抜いて入れてみるが、結果は同じ。
まさかぼーっとして3階に来てたりして。
まさかね。そう思いながら部屋番号を確認した私は、そのまま動けなくなってしまった。意識の片隅で荷物が落ちる乾いた音が聞こえる。202 目の前のドアにはそう刻まれていた。慌てて荷物を拾い上げ、鍵を抜いて今来た方を見た。そこには間違いなく自分の部屋のドアがある。廊下を曲がってすぐ止まったはずなのに。半ばパニックに陥りながら慌てて自分の部屋の前に移動すると鍵を差し込んだ。震える手が今度は間違いなくシリンダーを回す。もはや四方を確認することも恐ろしい。私は急いで中に飛び込むと鍵をかけチェーンをかけたのだった。カーテンは部屋を明るく見せるためにクリーム色を選んだ。本当は遮光カーテンが欲しかったけれど贅沢は言えない。少し薄いカーテンの下にはできるだけ目が詰まったレースのカーテン。リビングの大きな窓にカーテンをかけながら今日一日のことを考えていた。目の前は夜の闇に包まれたベランダ。ベランダは非常時には破ることができる壁を隔てて隣とつながっている。だがあえてそちらは見ない。暗いベランダに隣から得体の知れないものが侵入してきそうな気がしてたまらないからだ。リビングの窓にカーテンをかけ終え、ほんの少しホッとする。だが問題はこれからだ。リビングの隣。リビングとはパーテーションのような全面引き戸で区切られた寝室は202号室の隣に位置する。入るとそこだけ少し空気が違うような気さえした。
気のせい気のせい。
そう、ここに入ったばかりの時は今日の朝は何とも思わなかったんだから。たまたまあんなものに遭遇しなければ。202号室のドアを開けたものを思い出して慌てて頭を振る。ダメだ、考えたらここには住めなくなってしまう。ちらりとベランダに視線を送る。不気味な闇が窓一枚を隔ててそこにあった。たかがカーテンをつけるのにどうしてこんなに不安に駆られなければならない。そう自分を奮い立たせレースのカーテンをつける。背伸びしてカーテンをかけ続けているせいか徐々に腕がだるくなってくる。だがそうも言ってはいられない。早くかけてしまわねば。クリーム色のカーテンを取りレールを見上げて作業をしているとわずかながら不安を忘れる。半分を取り付け終え残り半分を袋から出した。これをかけたら終わりだ。きれいに畳まれたカーテンを広げフックの部分を持って若干背伸びする。その時一瞬何の音かわからなかった。部屋を震わせたその音がもう一度響くまで。慌てて窓から離れるとカーテンがだらしなくぶら下がった。
何今の。
外から叩かれ震えたガラスが未だ余韻を残している。レースのカーテン越しベランダには人影がある様子もなく、私は恐る恐るそのカーテンを開けた。ベランダには誰もいない。ほっとすると同時に寒気がした。じゃあ一体誰が窓を叩いたのだろう。確かめなくては。確かめたくない。葛藤に苛まれ視線がベランダを包む闇をさまよう。その先に答えらしきものがあった。叫びたい叫びたいのに声は喉で栓をされてしまったかのように出なかった。ベランダの柵、隣との境、そこにそれはあった。隣との境の壁をつかむ手、青白くそこだけ輪でも塗られているかのように浮いている。骨張ったその手が壁の縁をなぞるかのように姿を消すまでおそらくほんの数秒。けれど私が意図せずして悲鳴を上げるその時まで1時間も2時間も経ったように思えたのだった。 気がつけば私は寝室の床にへたり込み、インターフォンが鳴っていた。
ゆきさん、いる？大丈夫？
外からした。聞き慣れない男の声に一瞬震えた。だがどこかで聞き覚えがあるその声にすがるように、私はまるでどこかに糸が切れてしまった操り人形のようによろけながら立ち上がった。見たわけではないのに妙な確信があった。あの手は女。そんな気がする。だから外の人物は別人だと。インターフォンを取るのが億劫で玄関までふらふらと歩いた。ドアにもたれるようにスコープを覗くと、少し顔がいびつに歪んだ真上の住人、久松さんの顔があった。チェーンをかけたままドアを開けると、まだ少し冷たい夜風が心地よく侵入してくる。
ベランダにいたらすごい悲鳴が聞こえたから。
私の顔を見るなりそう切り出した久松さんに、私は何と言って説明していいのかがわからなかった。それをどう取り違えたのか、久松さんの表情がどこか慌て気味になる。
こんばんは、301の久松ですけど。
大丈夫です、覚えてますから。
ようやっとそれだけ言った私に、久松さんはあからさまにほっとした表情を浮かべた。不審人物と間違えられたと思ったのかもしれない。
それで、その大丈夫ですか？
そんなに悲鳴聞こえました？
自分ではほとんど意識がない。手が消えるまでベランダから目が離せず、凍りついたかのように体が硬直していたのだから。私の質問に久松さんは5センチの隙間から曖昧な笑みを浮かべてうなずいた。
ええ、まあ、僕が驚いて飛んできちゃうくらいには。
別に俺でも構わないですけど、一向に。
なぜだか気をつけて言い直しているらしい彼にそう告げる。
あ、じゃあ俺で。
どうしてわざわざ言い直してるんですか？
いや、昔教授に気をつけろって言われまして、 TPO をわきまえろってね。
なるほどね。
普通の会話をすることで少しずつ落ち着いてきた気がする。そう思うと、あの手の現実感のなさを急に自覚した。
で、どうしたんですか？
いえ、ゴキブリをちょっと。
ゴキブリ？
自分でもどうしてそんな嘘をついたのかわからない。けれど昼間見た完全な密室が今起こったことの現実性を私に疑わせていた。
ゴキブリね、ここにもいたんだ。
見たことない？ゴキブリ
ここではないですね。前にいたオンボラアパートでは見ましたけど。なんだ、ゴキブリか。
どこか当てが外れたようなその口調。私はつい質問を口にしていた。
ゴキブリじゃなきゃ何だと思ったんですか？
幽霊かな。
ゾクリと背筋が震えた。この人はもしかして何か知っている。そう思った刹那、久松さんはくしゃりと笑った。
なんで。泥棒か何かだったら大変だと思ったんですよ。最近田舎も何かと物騒だから。
そうですね。
とにかく何もなかったようでよかったですよ。俺も安心して論文を書けるってもんです。
そっか、邪魔しちゃったのね。ごめんなさい。
いいえ。じゃ、おやすみなさい。
お騒がせしてごめんなさい。じゃあ。
軽い挨拶を交わして閉めようとした扉があと少しのところで止まった。見ると久松さんがドアノブを引いている。
何か
忘れてました、これ。
え？
隙間から差し出された紙、そこには携帯の番号が書かれていた。
俺の携帯の番号です。何かあったらかけてください。危ないことでも危なくないことでも飛んできますから。
ありがとうございます。
じゃあ今度こそおやすみなさい。
次は止められることがないドアを閉め、私は一気に脱力してその場に座り込んでしまった。そのまま這うように寝室に戻ってみる。何事もなかったかのように静まり返ったベランダ。当然そこには誰もいない。だらしなく下がったままのカーテン。そのカーテンを取り、急いでレールにつけてしまうと、私はその夜はリビングのソファーで夜を明かした。結局ほとんど眠ることはできなかった。クリーム色のカーテン越しに差し込む朝日をぼんやりと眺めながら、私はソファーから体を起こした。ただ横になっていたに近いというのに体のあちこちが痛む。
こんなことなら仕事でもしとくんだったわ
とつぶやいては見たものの、仕事ができる心境では到底ない。見回せば畳んで積み上げた段ボールの束に時かけの荷物、商売道具のパソコンはスタンドアローンの状態でデスクに置かれている。ネットが開通するのは明日だったはずだけど、
引っ越した翌日に出ていくのってさすがに無理かしらね。
ソファーから立ち上がり、キャビネットの引き出しを開ける。書類の束の一番上にあるこのアパートの賃貸契約書を取り出し、それから窓際に立つ。正直そのままカーテンを開けるのは勇気が必要だった。だからといって朝の日差しを入れないわけにはいくまい。覚悟を決めてカーテンを開く。そこには朝日を受けて明るく輝くベランダと、その向こうに空き地。怪しげな影も気配もどこにもない。安心ついでに窓も開ける。爽やかなみずみずしさを含んだ朝の風を部屋いっぱいに取り込むと、契約書を手にソファーに座る。契約書をパラパラめくっていると、体質に関する項目が見つかった。入居1年以内に退去する場合は、違約金として家賃の半年分を支払うものとする。その法外な条件に思わず目を見張った。
半年？
入れ替わりが激しいと評判がよろしくないとかで、入居後1年以内の退去に違約金を課しているケースは多い。私もそれなりに引っ越しを繰り返してきたけれど、ほとんどのアパートで違約金の条項があったけれど、それはどんなに多くとも2ヶ月程度のもの。ほとんどの場合は1ヶ月となっていた。半年なんてケース聞いたことがない。これでは何があっても1年は出ていくなと言われているようなものだ。
どうしてこんな。
1ヶ月程度だったら出て行ってもいいかと思っていた。2ヶ月でもこの際構わない。夢だろうが幻だろうが、どんなに現実感がなかろうが、あんなに恐ろしい思いをするのなら安いものだ。だがさすがに半年分となるとかなり厳しいものがある。契約書をキャビネットに戻し、ベランダに出る。のんびりした郊外の風景。普通であれば癒されるべき時間。平和なベランダに安心したことも手伝って、ちらりと隣のベランダに視線を向けてみる。といってもここからではほとんど何も見えない。朝という時間が私を大胆にしたのか、仕切りとなっている壁から顔を出して隣のベランダを覗いてみた。何もない。ガランとした空間がそこにある。朝日が差し込んで室内の様子を垣間見ることもできた。とても静かで平和。そう見えたが、その一方で言い知れない影も感じていた。どこか室内が冷たく感じるのだ。生活感のなさがそう感じさせるのか、家具の一つもあればまた違うのかもしれないが、ベランダから突き出した首を引っ込めると、思わぬところから声が降ってきた。
おはよう。
あ、おはよう。
一瞬どこから声がしたのかわからなかった。思わずキョロキョロと辺りを見回す私に、声の主はさらに言った。
上ですよ、上。
上？ああ。
ベランダから上を見上げて納得した。そこから見下ろす顔、昨日部屋を訪ねてきた久松さんだ。
おはよう、ご
ございます。
朝から隣を覗きですか？
え、いや、そういうわけじゃ。
否定しようとして説得力のないかけらもないことに気がついた。現に今自分は隣を覗いていたわけで。
隣なら誰もいませんよ。
知ってます、昨日大家さんに聞きましたから。
自分でも見ましたから、なんてことは言わないでおく。そこでふと思い立った。もしかしたら久松さんなら。
あの、久松さん。
はい。
お隣ってどんな人がいたか知ってますか？
さあ、俺が越してきた時はもう誰も住んでませんでしたから。
そうですか。
今ここの住人で202号室のことを知ってる人はいないと思いますよ。
じゃあ誰なら。
不動産会社かな。
なるほど。そんな当たり前のことにどうして気がつかなかったんだろう。
まあ簡単には話してくれないとは思いますけどね。
え、それってどういう意味ですか？
さ、俺も論文の仕上げやんなきゃ。じゃあそんなわけで。
こちらが引き止める暇もありゃしない。久松さんはベランダから顔を消すと、上の階でサッシが閉まる音がした。ともあれヒントは得た。まだ風が冷たいベランダから部屋の中に入ると、とりあえず顔を洗うことにしたのだった。
ダメです。個人情報に関わることは一切明かせないんです。
入居時に仲介役となった不動産屋で開口一番に言われたセリフがそれだった。
そこをなんとか。どうしても知りたいことがあって。
だからダメなんですって。最近はいろいろとうるさいんですよ。住人のことを漏らしたばかりに、厄介ごとに巻き込まれることも少なくないんですから。
まだ若そうな、おそらく私と同じか若干したか。いかにも厄介な客が来たと言わんばかりの営業マンに、私はそれでもしつこく食い下がった。
あのね、誰も住んでないはずの隣の部屋から怪しい音が聞こえたら誰だって怖いでしょ。その正体を知りたいからいろいろ聞いてるんじゃない。
じゃあ大家さんにお聞きになったらどうです？目の前に住んでるじゃないですか。
その大家さんが教えてくれないからお宅に聞いてるんでしょ。
大家さんが教えられないなら、うちだって当然教えられませんよ。
どうやらこの手のことはよくあるらしい。どこか慣れた口調で私をいなす営業マンを睨んでいると、家族連れのお客が入ってきた。
いらっしゃいませ。
受付嬢の声がどこか緊迫した空気に陽気に割り込んでくる。
まあそういうわけなんで、今日のところはお引き取り願います。
冗談じゃない。
本当に冗談じゃない。引っ越したその日にあんな怖い目に遭ってるというのに、このまま引き下がれるか。
お宅が紹介した物件で夜も眠れないほど怖い目に遭ってるんですよ。この落とし前は一体どうつけてくれるの？
あ、いや、その
女一人、フリーでやってきた根性を舐めてもらっては困る。こういう時にどこをどう攻めればいいかくらいは心得ているのだ。店中に響き渡るくらいの大声に営業マンが目に見えてうろたえた。ちらりと店内を見ると、先ほど入ってきた家族連れがいかにも不安そうな顔をしている。当然その様子は目の前の営業マンにも見えているはずだった。
その件に関しましては誠心誠意を持って対応させていただきます。こちらでお話を。
観念したように営業マンは私を奥のパーテーションで区切られた一角へと連れて行った。ここまで来てごまかすなんて真似はできないだろう。おそらくは商談用の一角だろう。そこにある応接セットに私を座らせると、営業マンは声を潜めて言った。
少し待っててください。
区切られた壁の向こうに姿を消した営業マンとは入れ替わりに、受付嬢がお茶を運んでくる。その最初の一口を飲むのと同時に、営業マンがファイルを抱えて戻ってきた。
あの、僕が教えたってことは、くれぐれも内密にお願いしますね。
ファイルをパラパラとめくりながら、営業マンは先ほどと違い、おどおどと私を見た。ごめんね平井君、いじめたいわけじゃないんだけど私も必死なんだ。 胸につけられたネームプレートを見ながらこっそり両手を合わせる。
それで202号室には一体どんな人が住んでて何があったの？
それは実は僕にもわからないんです。
ちょっとそれじゃ話が。
まあ聞いてください。うちの会社があのアパートの仲介をやるようになったのは4年前からなんです。その時にはすでに202号室の賃貸募集は行われていませんでした。
なるほど。じゃああなたが教えてくれる事情って？
神経質そうな平井くんの指がファイルのあるページで止まった。そのページから何かを剥がすとテーブルに置く。
名刺？
うちの会社より前にあのアパートを取り扱っていた会社です。といっても会社自体はもうないんですけど。
どういうこと？
そこの社長が首を吊ったんです。もともと家族経営の不動産屋でしたから社員は社長一人でしたし、でも家はそのまま会社があった場所の隣にありますから、うまくいけば奥さんには話が聞けるかもしれませんよ。
なるほど。その社長が首を吊ったのはいつ？
4年前かな。うちの社長とは仲が良かったみたいで、そこで扱ってた物件のほとんどをうちが引き取る形になりました。僕が教えられるのはこれくらいです。
ありがとう。
取り扱いをしていた不動産屋の社長が自殺とは、それだけでもそれだけでも曰くありげだ。もうちょっと首を突っ込んでみる価値はあるかもしれない。やっと解放されると大きく息をついた平井くんだったが、私はもう一つ質問を口にした。
もう一ついいかしら？
なんでしょう？
私が今住んでいる部屋、シャトレロマーヌの201号室には以前誰が住んでいたの？
201ですか？あそこは結城さんが入るまで近所にある地方銀行の借り上げだったんです。去年までは女性が住んでいたはずですよ。
どんな人？
若い女性でしたね。確か久松さんって言ったかな。
久松？
上に住んでるのも確か久松。微妙な引っかかりが頭に生まれる。
ねえ平井さん。
はい。ってあれ、どうして僕の名前？
ネームプレートつけてるじゃない。もしかして201号室って頻繁に人が入れ替わったりしなかった？
私のその質問に明らかに平井くんは渋い顔をした。聞かれたくないことを聞かれたらしい。
そうですね、201と203、特に201は僕が受け持った最初は入居してもすぐに出ていく人が多かったです。久松さんも会社の借り上げだから仕方なく住んでる感じでしたよ。だから大家さんが違約金の条件を厳しくしたんですよね。
ねえ、そういうことって普通入居時に言わない？
2週間人が連続して住んだ時は言う義務がないんです。そもそもあの部屋自体は何かあったわけじゃないですから。
平井くんの言うことはごもっともである。ともあれ、ここで聞けることは全て聞いたような気がする。冷めたお茶を飲み干して応接セットから立ち上がると、目の前で平井くんがあからさまにほっとした顔をした。
教えてくれてありがとうね、平井さん。
いえいえ、でもくれぐれも僕が言ったと。
内緒にしとくわ。ああ、でもまた聞きたいことがあったら来るかも。
平井くんの顔にはバッチリと、もう来なくていいですと書いてある。それを無視して区切られた空間を一歩出る。店の中にはまだあの親子連れがいて、こちらを不安げに見ていた。私はにっこりととびきりの笑顔で後ろに立つ平井くんを見上げた。
ほんと誠実な対応ありがとうございました。これで安心して住めます。
本当に申し訳ありませんでした。
じゃあまた何かあったらよろしくお願いしますね。
はい、今後ともよろしくお願いします。
クレームが解消されて満足した客と、そのために尽力した営業マンを見て親子連れがほっとした表情を浮かべた。 それを見届けて玄関に向かう。
ありがとうございました。またのご来店をお待ちしてます。
そう言って私を見送った平井君はどこかぎこちないロボットのようだった。その不動産屋、高山不動産があった場所に着いたのは昼少し前だった。さっきの今で何をどう聞けばいいのかはさっぱりだが、何もせずにまた恐怖の夜を過ごすよりかははるかに。不動産屋があった場所はいかにもな箱型の建物で、見た目にすでに開業していないことは明らかだった。窓はほこりで曇り、中の様子もろくにうかがえない。暗い店内をあえて見たいとも思わなかったが、その建物は社長宅の敷地内に建っている邸宅らしく、建物からそのまま伸びた塀が大きな家屋を囲うように続いている。塀沿いに歩くと大きな門の扉とその奥にある古めかしい玄関が見えた。門は閉ざされ、その脇にはインターフォンがある。迷うことなく呼び鈴を押すと、中の建物で呼び出し音が響くのがかすかに聞こえた。一瞬昨日のことを思い出してゾワリと鳥肌が立つ。応答がないところまで昨日のことと重なった。もしかして留守だろうか。もう一度呼び鈴を押すが、やはり応答はない。
高山さんなら入院してらっしゃいますよ。
突然背後からかけられる声に思わず背筋を伸ばしてしまう。振り向くと見知らぬ女性が立っていた。
高山さんのお宅に用事なんでしょ。奥さんね、今橋田総合病院に入院してらっしゃるのよ。
どこかお加減が悪いんですか。
そう、救急車で運ばれてそれっきり見てないからよくわからないけど、ご主人が亡くなってから弱る一方だったって言うしね。
これはもしかして近所の噂好きのおばちゃんというやつではなかろうか。思わぬ情報源にここに来たことが無駄足ではないことを感じた。
ご主人ってどうして亡くなったんですか。
あら、ご存じないの。首吊りよ首吊り。
案の定というか、目を輝かせてこちらの投げた餌に食いついてくる。しめしめ、これは思ったよりいい情報を引き出せるかもしれない。
首吊りって不動産屋がうまくいってなかったんでしょうか。
まさか、あの人はこの辺の地主だもの。自分の持ち物件だけでも相当稼いでいたはずよ。
なのに自殺。
ここだけの話だけどね。
はいはい。
ここだけの話はみんなの話。そんな言葉は胸にしまい込んでおくことにする。
何かに取り憑かれてたって話なのよ。
何かって何に。
幽霊に決まってるじゃないの。死ぬちょっと前にもね、お向かいの鈴木さんがここのご主人の悲鳴聞いたんですって。俺が悪かったとか、もう許してくれとか。
ああ、恨みを買うような人だったんですかね。
そりゃこれだけ儲けてる人だもの、恨みの10や20は買うんじゃない。女遊びも激しかったって話だし。
へ
ー。自分の持ちアパートに女の子囲ってたって噂もあるくらいだもの。そりゃ取り憑かれたって不思議じゃないと思うわ。
近所の主婦の噂話の息は出ていないようだけど、何かが引っかかった。もう少し話を聞きたい気もするが、この手の主婦は話も長い。
あの、お見舞いに行きたいので橋田総合病院の場所教えてもらってもいいですか。
病院なんてところはどこも似たり寄ったりだ。慌ただしく人が歩き、その中にいかにも病んだ雰囲気の人がさまよっている。病院なんだから当然だけど、この不健康な空気が私は好きになれない。総合受付で高山夫人の病室を訪ねると、うさんくさげに関係を尋ねられた。
以前の田中でお世話になって
と、いかにも適当な説明をすると、いかにも面倒くさげに内科の病棟を案内された。
でも多分何も話せませんよ。
え、
意識不明の植物状態なんです。この1年くらい。
そんな。
そうなるとここに来た意味はなくなる。往年のために持ってきた花が無駄になってしまったわけだ。
一応行ってきます。せっかくお花も持ってきたことだし、お花だけ置いたら帰りますね。
お好きにどうぞ。
冷たく言われつつ私は病棟へ向かった。重病人がいる部屋は生気のない匂いが漂っている。痩せこけ、チューブにがんじがらめにされた婦人を見ながら私は思った。小さいカゴの花を置き、静かに眠る婦人をほんの少しだけ眺める。何も情報は得られなかったが仕方がない。私はそのまま病室を後にした。受付まで戻ったところで私は妹に電話しなければならなかったことを思い出した。妹が勤める会社は小さな雑誌社。そこのウェブサイトのデザインに構築と管理が私の仕事。つまり妹の会社は私のクライアントというわけだ。ネットがつながるのが明日だから夜にはデータが送られることを昨日の電話で伝え損ねていたのを思い出したのだ。時計を見ると昼の2時。もしかしたら会議中かもしれないが、その時は留守電に入れればいい。携帯をかけると数回の呼び出し音の後妹が出た。
あ、もしもし翔子？
あ、お姉ちゃんごめん、急ぎのようじゃなかったら後でいいかな。
データは明日の夜って伝えたいだけだから。うん、別にもういいけど。会議中？
ううん、お葬式。
お葬式？
思わず声が大きくなりかけて慌ててトーンを落とした。病院で堂々と叫んでいい単語じゃない。
会社の人が、その、亡くなっちゃって。
証拠らしかなる歯切れの悪い口調に何やらよからぬことを感じてしまった。
あ、とにかくまた後でかけるから、データの件は係長に言っとくね。
はいはい、よろしく。
電話を切ってしばらく携帯を見つめる。何かが変だ。電話の向こうの異変は私には分かることではないが、後で証拠にでも聞けばはっきりするだろう。とりあえずは気が進まないが、部屋に帰って仕事の続きでもするか。そう思いながら玄関へ向かった私の肩を誰かが叩いた。
あ、やっぱり結城さんだ。
そう言ってにっこり微笑んだのは上の階に住む久松さんだった。昨日今日となぜだかよく会う。
風邪でもひきました？
ああ、いえ、ちょっとお見舞いに。久松さんは？
俺もお見舞いです。ここ大学院から近いんで。
まるでついでのように言って微笑む。ということは長期入院の患者がいるのだろうか。ほんの少しの好奇心が頭をもたげた。
どなたが入院してるんですか？
姉がね。
どこがって聞いてもいいのかしら？
いいですよ。
何でもないことのように微笑んで久松さんは続けた。
姉が病んでるのはここです。
ここと指したのは自分の頭。
え、脳の疾患か何か？
はい、いえ、正確にはここです。
ツンとつついたのは私の胸。思わずハッとして胸を押さえた私に久松さんはくすりと笑った。
ごめんなさい、別にセクハラのつもりはないんですけど。
ここって心？
ええ、精神を病んでもう1年くらい入院してますよ。
どうしてまたそんなことに？
聞いてはいけないことなのかもしれない。だが久松さんはなぜだか私に踏み込ませる隙を与えているようだった。
今日不動産屋さんには行きました。
え？
まるで関係ない質問で不意をつかれ、面食らった私を久松さんは楽しげに見ていた。多分私が年上だと思うのに、まるでからかわれているようだ。
ほら、行くって言ってたじゃないですか。
うん、行きました。
何か有益なことは聞きました？
聞けたような、聞けないような。
的をいない私の答えに久松さんはやっぱりなという表情を浮かべる。
俺の姉久松のり子って言うんですけど、
うん、
以前201号室に住んでいたんですよ。
え、
201号室今結城さんが住んでる部屋にね。
それって一体。あ、
そういえば不動産屋の平井くんが言ってた、私の前に住んでたのは久松って若い女性だと。私の顔を見て久松さんの表情が動いた。
それは聞いたんですね。
いえ、久松さんのお姉さんだとは知らなかったけど。
じゃああの部屋が姉をあんな風にしたことは。
あの部屋がお姉さんを一体どんな風にしたと。
どういう意味。
私の問いが久松さんは予想できているようだった。親指が上を指さしにっこりと微笑んだ。
ここじゃなんですから、場所を変えましょう。
いきなりごめんなさい、席で、ちょっと、止め。レース読みしよう。トーンスレ、ですね、どこまで読んだっけな、453まで読んだっけな、453からかな。おっさんコント、おっさんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと。まああんまり長くやりませんけどね。で454、おっちゃんの朗読久しぶりやと。おっちゃんじゃないですけどね、久しぶり、うん、だからフルボイスに頼るっていう。で455、コーバーと、あの青白い手のやつね。で456、おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですけど、かまちゃんが今コラボしてもいいってよと。入り込む隙がないです。今日はなしです、普通に。で457、引っ越したら何かあったっていう話。そうそういうこと。で458、さすがプロ絶叫うまいとね、女性のキャーってやつですよね。っていうかね、きついのはリアルでやってる人がきついっていうのは、音量が難しいっていうのもあると思うんですよね。実際そこで実際に吠えるのもきついけど、音量もきついっていうのがあるから吠えにくいですよね、絶叫ってね、うん、だって家で突然絶叫したらびっくりするでしょ。別にその一人でもさ、その一人暮らしの人でもさ。で459、今だから言えるけど、おっちゃんの怖い話で眠れなくなったことあるんだぞって書いてあるんだけど、知らねえ知らないよ、そんな。自分怖い話、まあ、千話朗読とかやってましたからね、それであったのかな。で460、ナレーションおっさんと。まあいいです、それで。461、セクハラってレベルじゃねえぞ、胸つんってついたらダメだよな、ついちゃダメだよな。そのここって、その指さすまでだったらまだあれだけど、ついた時点でこいつ言われちゃうよ。で462、おっちゃんは幽霊見たことあると。あったらしてないね、千話朗読とかうん、だからいるかいないかはさっぱりわかりません。いるかもしれない、謎なことは多いですからね、いろいろと。で見たっていう人も多いですから、よく言いますからね。だからいるのかもしれないですけど、とりあえず自分は見たことないですね。だから平気で自己、責任系の、怪談とか読むんですけどね、はい。で463番が、胸揉むくらいにしとけとね、レベル上がっちゃいましたよつくから揉むに上がったらもうダメだろこれ、ますます隣人っていうか、もうそっちの隣人も怖えって話ですよね。ストーカーじゃねえのっていう、リアルなやつとリアルじゃないやつからの攻めっていうね、この主人公死んじゃいますね、本当にね、うん、姉貴みたいになっちゃう、久松さんの、はい。で続き言いましょう。続き、橋田総合病院はそれなりに歴史は古いらしいが、設備投資にはかなりのお金をかけているらしい。総合診療棟がある新館棟、病棟がある北棟、北棟を結ぶ渡り廊下の途中に空中庭園のようなおしゃれなテラスがあった。そこから病棟のリハビリルームへも行けるところを見ると、患者の散歩用の空間のようである。 温室のようなガラス張りの天井は天気がいい日には開放することになっているらしく、今はこのテラスを爽やかな風が吹いていた。小さな花壇のそばにあるベンチに腰を落ち着けると、久松さんは途中の自販機で買った缶コーヒーを差し出してくれる。受け取ると彼はそれに口をつけることもなく、じっと私を見つめた。こうして見ると割と整った顔立ちである。武将髭がなくて、眼鏡をおしゃれにすればもっと、じゃなくて、
何でしたっけ。
みそじ一人身の女にこういう視線は刺激が強すぎる。その場を取り繕るように水を向けた私に、久松さんはあーと缶コーヒーのプルタブに指をかけた。
その前に結城さんに聞きたいことがあるんですけど。
何でしょう。
昨日のゴキブリって嘘でしょ。
問いの体裁をとっているが、問いではない。むしろ決めつけたその口調に、私は一瞬どう返したものか考えた。考えた末、まずはコーヒーを一口いただくことにする。
本当は何を見たんです。
私の隣にいる青年はどうやらとってもせっかちらしい。コーヒーを一口飲む間にもう一つ質問が来た。
そんなにせっかちだと嫌われますよ。
もう嫌われたからいいんです。
何それ。
思わず彼を見ると固い眼差しが私を注目していた。
聞かせてくださいよ。あなたが見たものが姉が見たものと同じかどうか。
どういう意味。
言ったままです。あの部屋が姉をこんなところに押し込める原因になりました。俺はあの部屋に何があるのか知りたい。それだけです。
それはもちろん私も知りたいところではあるが。
手を見ました。
手。
ええ、最初は窓をバンって叩く音が聞こえて、それからベランダの仕切り壁のあたりに手が。
それを皮切りに私は久松さんに昨日引っ越してきてからのことを全て話した。隣の部屋から手が出てきたこと、けれど中には誰もいなかったこと、昨夜の手のこと、そしてこの病院に至る理由まで。引っ越した初日と2日目の内容にしては非常にヘビーだと思いながら。
俺の姉、ここに入院してるんですけどね。
私の話を聞いた久松さんはどこか確かめるように話し始めた。
3ヶ月しか持ちませんでした。
3ヶ月でも。
結城さんが来る少し前まで、あそこは姉が勤めていた銀行の借り上げになってたんですけどね。借り上げを辞めたのは単純に更新時期が来て、なおかつ姉のことが広まってしまって、あそこに住みたがる社内の人間がいなくなったからです。
あの部屋で一体何が。
姉があの部屋に住み始めたのは去年の春からでした。
久松典子は去年の春、支店の移動のためにこの町に来た。用意された社宅は本来家族用だったため、独り身の典子には広すぎたが、引き継ぎが忙しく自分で家を探す暇もなかったので、流れでシャトレローマヌの201号室に住むことになった。シャトレロマーヌ。最初に異変に気がついたのは2週間ほどしてからだった。いや、本当はもっと早くから異変は起こっていたのかもしれないが、忙しくてそれに気づく余裕がなかったのかもしれない。ベランダで布団を干していたのりこは、窓ガラスにべったりとついた手形に気がついた。それも無数に。
やだ、何これ。
一人暮らしののりこの部屋を訪れたものはまだない。隣は無人だと聞いていたが、もしかしたら空き巣に入ろうとした痕跡かもしれない。気色悪さと不気味さを感じ、のりこは大家と警察に窓ガラスを見せて訴えた。だが実質的な被害は何もなく、手形がついていると言ってもいつのものかわからなかったため、警察が見回りを強化することを約束しただけで、その場は解散となった。ところがその夜からのりこは異様な体験をすることになる。
最初俺、姉ちゃんが疲れてるんだと思ったんですよ。もしくはたちの悪いストーカーに会ったって。
最初は窓が叩かれた。だがそのうち叩く音は衣装部屋の壁から聞こえるようになったのだという。最初は数回が、しまいには一晩中。だがその苦情を訴えても大家は隣は無人なのだからと取り合わない。会社に引っ越したいと訴えても契約しているのだからそれはできないと突っぱねられた。
2ヶ月くらい経った頃かな。
大吾、お願い助けて。もうこれ以上こんなところに住めないわ。
住めないってどういうことだよ。まだ引っ越したばっかりだろ。
壁から誰か出てくるの。多分女の手が。どうしよう大吾。
壁から。
詳しいことはわからないんですけどね。その頃にはもう姉は見る影もなく痩せこけて、実際に何が起こったのか詳しく聞ける余裕はなかったんです。
その日から2週間無断欠勤をしたのりこは、その翌日栄養失調と睡眠不足による衰弱で橋田総合病院に運び込まれた。そして目が覚めた時には正常な思考は一切持てなくなっていたのである。
そんなことが。
姉を最初に発見したのは俺だったんですけどね。部屋はひどいありさまでした。姉がやったと思うんですけど、壁中新聞紙が貼られてて、窓なんかガムテープでベタベタで、リビングでソファーの下に隠れるように倒れてたんです。
ゾッとした。それが今私が住んでいる部屋で過去に起こったことかと思うと吐き気すら催した。
大丈夫ですか。
おそらく私の顔色は最悪だったに違いない。気遣うように久松さんが私の顔を覗き込んできた。
じゃあ昨日見たあれは。
見間違いでも何でもないと思います。それどころか姉に起こったことが繰り返されるならもっとひどくなる。
そんな。
知らなかったとはいえとんでもない場所に引っ越してしまった。頭の中で不安と恐怖と焦りがぐるぐる巡り、半ばパニック状態に陥る。
すみません、怖がらせるようなこと言っちゃって。
いいえ、私が知りたがったことだから別に。久松さんが悪いわけじゃん。
とは言ったものの、自分の中でもっと楽天的に考えていたものが悲壮な重みを伴ってのしかかってくる。ちょっとした探偵ごっこの気分がもはや心霊映画の被害者の役どころだ。
何かあったら俺の部屋に避難しに来てください。俺の部屋は何ともないんで。
避難って。
あ、大丈夫です。俺年上にはとっても紳士的なんで。
話してる内容とは裏腹に若干軽い口調の久松さんに一つの疑問が湧き上がる。
そういえば久松さんってどうしてあの部屋に住んでるんですか。
私の問いに久松さんは寂しげに笑った。
どうしても知りたいんですよ、何が姉をあんな風にしてしまったのか。
好奇心にしては危険だと思うけど。
義務かな。両親が結構前に死んで、俺をここまでにしてくれたのは姉なんで、その姉があんなになっちゃったのに何もしてあげられなかったから。
悔しそうに細めた瞳で静かにコーヒー缶を見つめる。その手はわずかに震えていた。
俺が入居した時って下の部屋はまだ銀行の借り上げ中で、上の部屋しか空いてなかったんですよ。だから301に入ったんです。今度下に住む誰かに何かあった時手助けができればいいなって。
だから昨日すぐに来てくれたんだ。
下心もありますよ。
え？
一瞬年がいもなくドキリとするけれど、目の前の久松さんは邪気なく微笑んだ。
手助けをすることで姉がああなった原因に近づけるかもしれないし、実際ちょっと近づけてるみたいだし。
なんだ、そっちの下心か。なぜだかほんのちょっぴりがっかりする。
まあそういうわけなんで、 何かあったら遠慮なく上に来てください。携帯鳴らしてもらってもいいんで。
分かったわ。ところで久松さん自身が掴んでる独自情報とかはないんですか？私よりは長くあそこにいるんだから何か知ってそうだけど。
聞くと、もちろんとばかりに久松さんはちょっと得意げな笑みを浮かべた。
あるにはありますよ。
教えてくださいよ。こうなった以上情報はできるだけ共有しないと。
じゃあ一旦帰りましょうよ。俺もいつもそういうものを持ち歩いてるわけじゃないんで、見せたいものがいくつかあります。
そう言うと久松さんは残っていたコーヒーを一気に飲み干した。アパートに着くとすでに夕方近く。まだ明るい時間ではあったけれど、昨日のことを思い出して若干気分が重くなる。だが玄関前の駐車場に入ると一瞬その憂鬱さを忘れた。
あら、
引っ越しですかね。
助手席に座った久松さんが駐車場の一角を占拠したトラックを見てつぶやいた。宅配などに使われるトラックとは明らかに大きさが違う。それを眺める。その意見に異はないのだが、
どこに止めようかしら。
そう、トラックが止まっている場所は私が契約している駐車場を見事にまたいでいる。
俺降りてざっと見てみます。人の出入りがあるから玄関口を見ればわかるでしょうし。
あ、お願いします。
さっと車から降りた久松さんがアパートから少し下がったところでざっと上を見た。その位置からならほとんどの玄関ドアが見える。引っ越しをしている箇所が分かったのか、視線をある一点で止めた久松さんが運転席側に戻ってきた。その表情が若干硬い。
どこか分かりました？
窓を開け、そう尋ねた私に構わず久松さんは運転席のドアを開けた。降りるように促す久松さんの手が私の肩をつかむ。
203です。
え？
引っ越してるのは203です。
即座にその意味を理解する。202の隣、203は201に並んで出入りが激しい部屋の一つだ。シートベルトを外すのももどかしく、車を降りエンジンもかけっぱなしのまま2階に向かって走る。途中家具を下ろす引っ越し業者とすれ違いつつ2階に上がると、203のドアが開け離れたままになっていた。急いで駆け寄るとちょうどその部屋の住人らしき男性が出てきた。見た目は30代前半ぐらいだろうか。首にタオルをかけ段ボールを運び出そうとしている。玄関そばに立つ私に気がつくと、その顔に警戒の色を浮かべる。
あの、お引っ越しですか？
見ての通りです。
何か文句あるかとでも言わんばかりにぶっきらぼうな返事が返ってくる。その顔はどこか疲れて見えた。以前の彼は知らないが、憔悴した顔つきだ。まだその場を動かない私に敵意を込めた視線が向けられる。
まだ何か用ですか？
あの、私201に昨日引っ越してきたものなんですけど。
201。
男性は201という数字にあからさまに反応した。
はい、まだご挨拶してなかったからご存じないとは思いますけど、あの、ずいぶん急なお引っ越しのようですね。
別にあんたには関係ない。邪魔だからどいてくれ。
邪魔って、あ、
取り付く島もないとはこのことを言うんだろうと思う。男性は段ボールを抱えたまま強引に横をすり抜けていった。その様子を見て後ろにいた久松さんが階段の方を振り返る。
とりあえず車のことだけ言ってきますよ。
お願いできます？
軽くうなずいて走り出そうとした久松さんが私の背後を見て動きを止めた。その視線を追いかけて振り返ると、今度は玄関先に奥さんとおぼしき女性。
あの、何か？
あ、私昨日201に引っ越してきた結城と言います。
はあ。
女性は先ほどの男性が運んだよりは小さい段ボールを抱えてどこか怯えた表情で私を見ている。
今外出から帰ってきたところなんですけど、
その下にトラックが止まってたもので。
ああ車ですね。 あと少しで引っ越しが終わりますから、少し待ってください。
おどおどとそう言うと、奥さんは私の横をすり抜けようとする。
あの、随分急な引っ越しですね。お仕事の都合か何かですか？
すり抜けざまの奥さんにそう投げかけると、その肩が激しく震えた。
ええ、そんなもんで。
奥さんの声が震えている。いや、震えているのはそれだけではなかった。ギュッと段ボールの端を掴んだ手が小刻みに震えている。
あの、一旦202の駐車場に避けときますから。
ほんの少しかけたつもりの釜は、思ったよりも大きな効果をもたらした。202と聞いた途端に悲鳴を上げんばかりに奥さんの体がびくりと跳ね、勢い段ボールが廊下に落ちた。ガチャと中のものが壊れる不吉な音が響いたが、奥さんはそれを気に留める気配もない。ガクガクと震える奥さんに、久松さんが拾い上げた段ボールを手渡した。そこへ戻ってきたご主人が後ろに立った。
おい、久江、荷物はそれで終わりか？
だが奥さんは段ボールを掴んだまま返事をしない。その体が小刻みに震えていることに気がついたご主人の血相が変わった。
おい、久江、どうした？久江、あんたら何か久江に言ったのか？
最後の方は久松さんにつかみかからんばかりだ。だが当の久松さんは落ち着き払っていった。
いえ、車が止められなかったもので。202に避けときますから、終わったら声をかけてくださいというつもりが、こうなってしまったんです。
もちろんまさしく私はそういうつもりだったのだが、見事に後を引き継がれ、若干あっけに取られた私をよそに、ご主人の表情が少し緩んだ。
いや、もう終わりますから、あと少し待っててください。
少々罰が悪そうにご主人がそう言ったとき、中から声が聞こえた。
高橋さん、壁と窓の新聞はどうしますか？剥がします？
おそらくは引っ越し業者の人間だろう。サービスの一環のつもりでかけられた声に、だが夫婦は敏感に反応した。
剥がすな！
剥がさないで！
声につられるように中を覗き込んで一瞬絶句する。玄関からわずかに覗いた部屋の中、おそらく間取りはうちと同じなのだろう。玄関から見えたリビングの窓一面、新聞で塞がれていた。焦ったように中へと戻ったご主人が、私たちの方を見て頭を下げた。
もう少しで終わりますから、ちょっと下で待っててください。
返事を待つことなく閉ざされたドアの向こうで、ご主人の悲鳴に似た怒号が聞こえた。
剥がすな！剥がすんじゃない！
その声を背に、私と久松さん、そして高橋さんの奥さんは足取りも重く1階へと戻ったのだった。駐車場まで降りてくると、久江さんは手にしていた段ボールをトラックに積み、そのまま荷台にストンと腰を下ろした。その様子があまりにも疲れていて、私は思わず声をかけてしまった。
何かあったんですか？
私の問いに力なくこちらを見た久江さんは唇を歪めた。おそらくは笑おうとしたのかもしれない。
あの新聞紙どうしてあんなに貼ってるんですか？
私の後ろに立った久松さんも問いかける。駐車場にはすでに傾きかけた夕日が長い影を投げていた。
もう引っ越すからいいわよね、別に。
ぽつりとつぶやいた久江さんの肩越しに、大家さんがアパートに入っていくのが見えた。退去の立ち会いに行くのかもしれない。
あなた201に入ったって言ったっけ？
力なく問われ、うなずく。
はい、昨日入居しました。
そう、かわいそうに。とんでもないところに入ったものね。
解放される気やすさか、徐々に久江さんの口調が滑らかになるのが分かった。
私たちはね、1年我慢したの。あの地獄に1年。もっともここしばらくはビジネスホテル暮らしだったけど、 もう一日だって我慢できないわ、あんな部屋。
久江さんの歪んだ唇が今度は滑らかに笑みをかたどった。嘲笑とも怯えとも取れるそんな表情。
何があったか教えてもらえませんか。
いいの、話しても。
久江さんの声が震えた。遠慮というよりは死刑宣告に近い緊張感を感じる。
聞いても聞かなくても見るものが一緒なら聞いておいた方がいいです。
それは偽らざる気持ちだった。そうでなければ今日一日奔走したりはしない。ずっと視線を落としたままだった久江さんが私の顔をちらりと見た。哀れな、そう言いたげな表情をちらりと浮かべ再び視線を落とす。
女がね、染み出してくるのよ。
染み出してくる？
壁からね、少しずつ少しずつ。
壁から染み出す女、全く想像がつかない。
勇気があるなら私たちが出た後に壁の新聞紙を剥がしてみたらいいわ。言った意味がわかるから。
窓の新聞紙は？
私の後ろで黙ったままだった久松さんが聞いた。だが私にはその理由がわかる気がした。
手がね。
手？
女の手が窓を這い回るの。カーテンを閉めてもその裏を這い回る。
背筋がゾクリと震える。その私を見透かしたように久江さんが荷台から立つと私に近づいた。ポケットから何か掴んだ手を私に押し付ける。
大家さんに内緒で作った合鍵、あの部屋にあるものを見たら、何が起こるか分かったらどこかに避難した方がいいわ。少なくとも夜の間だけでも。
声は静かなのに真に迫る響きがある。その迫力に押され、久江さんの手に触れて開いた私の右手に硬いものが転がり込んだ。そっと手を開くと鍵、私が持っているものによく似た鍵。
なぜ私に？
本当はそういうの専門の雑誌社に売る予定だったの。でもその記者が来なくなったから無駄になっちゃった。
何か返そうとしたがうまく言葉にならない。私の手の中で重く自己主張する鍵が、見ればわかると訴えているのが分かった。
おい久江、行くぞ。
いつの間にか降りてきたご主人がトラックの傍らにいた。その向こうを大家さんが仏頂面で家に戻るのが見える。こちらを見てご主人は軽く頭を下げた。
すみませんね、もう出ますから。
そう言ってもうここには用はないと言わんばかりに自分の車に乗り込む。その様子を見て久江さんは私たちに向き直った。
じゃあお元気で。
あ、高橋さんもお元気で。
軽く会釈をすると久江さんも車に乗り込んだ。ドアを閉める暇も惜しむように車が駐車場を後にする。それを追ってトラックも駐車場を出た。赤く染まった駐車場に取り残された私は手のひらの鍵を黙って見つめた。
車動かそうか。
久松さんにそう声をかけられてハッとする。
ううん、大丈夫。
車に戻りながら203のドアを見上げた。夫婦の恐怖に歪む顔が脳裏に浮かんだ。
剥がすな！
剥がさないで！
あそこに一体何があるというのだろう。受け取った鍵をポケットに押し込み、私は車に乗り込んだのだった。
その鍵どうするんですか？
車を駐車場に止め、降りた私に久松さんが声をかけた。
203の鍵のこと？
その鍵のこと以外にはありえない。久松さんは小さくうなずくと2階を振り仰いだ。
そんなに急ぐこともないとは思うけど、 もし明日ハウスクリーニングに入ったら、せっかくその鍵があっても意味がないでしょ。
彼が言うことはもっともだ。こんな物件そんなに急いで埋まることはないとは思うが、私のような不運な例もある。新聞紙が取り払われ、余震はそこに不自然な何かがあったとしても、きれいに片付けられて終わりということになる。そうなればあの部屋で何が起こったのか知ることはもうできない。高橋さんのような住人が現れない限り。
行きましょうよ、俺もついていくから。
あっさりと久松さんが言った。
でも、もうすぐ暗くなっちゃうけど。
暗くなってしまったらいよいよ行けなくなるよ。行くなら今のうち。
言われればその通りなんだけど。
さあ行きましょう。
反論を許してはくれないらしい。久松さんの手が私の肩を抱くと、玄関に向かって歩き出した。大股の彼についていくために、私は少々小走りになってしまう。
ちょっと待って、久松さん。
第5でいいですよ。
え、いや、そんないきなり慣れ慣れしい。
同じ謎を追う戦友でしょ。気にしない気にしない。
あなたは気にしなくても。
私は気にする。そう言い終わる前に彼の足が止まった。目的地に着いたのだ。ついさっき高橋夫妻が出て行ったばかりの203号室。そのドアが何やら重苦しく目の前にそびえている。
ゆきさん、鍵。
ああ、私のことは名字でいいんだ。
だって名前聞いてないですし。
そう言われれば名乗ってない気がすると言って、そこで名乗るのも尺な気がして、私は黙ってポケットから鍵を取り出した。それを久松さんに差し出す。
俺が開けるんですか？
黙ってうなずくと、久松さんは私の手の中からひょいと鍵をつまみ上げた。途端に手のひらが軽くなる。
誰が開けても一緒ですよ、こんなの。
久松さんは怖くないの？
第五、怖いですよ。俺も人間ですからね。
そういう割に鍵をつまんだその手がそのままノブの下に向かい、鍵を刺してひねる。カチャリと金属が擦れる音がした。そのまま抜いた鍵をポケットに入れると、久松さんはドアノブに手をかけた。夕焼けは濃くなる一方、あとは暗くなるのみだ。
久松さん、大丈夫？
大吾だってば。大丈夫じゃないけど大丈夫です。ゆきさんこそ大丈夫？
大丈夫じゃないってば、ちっとも。
じゃあ行きましょう。
どうしてそうなる？反論が口をついて出る前に、久松さんはノブをひねった。どこか重苦しい金属音とともにドアが開いた。そのまま彼は滑り込むように玄関に侵入した。
どうせクリーニングに入るからいいよね。
そうつぶやくと、久松さんは靴のまま部屋に上がり込む。私が入り、ドアを閉めると暗い影が生まれた。まだ外は明るいというのに、部屋の中はまるで夜のようだ。
新聞紙貼ってるからだよね。
そうだった。窓一面に貼られた新聞紙を思い出す。だが明かりがないことはどうにもならない。もう一度ドアを開けようとノブをひねった私を久松さんが制した。
待って、明かりならあるから。
その言葉とともに前方で光が生まれた。どうやら携帯電話のライトを使ったらしい。そのまま窓際まで歩いた久松さんは、一気に窓の新聞紙を破った。部屋の中に夕日が差し込み、一気に明るくなる。その明かりにつられるように部屋の中へと足を踏み入れた。ちょっとためらわれたが、土足のままで。ビリビリと新聞を剥がし続ける久松さんの後ろに立つと、唐突にその動きが止まった。
どうしたの？
同じだ。
私の問いなど聞こえないかのように久松さんはつぶやいた。その目が窓を凝視して見開いている。
同じって何が？
つられて私も窓を見るが、よくわからない。窓の外は夕日が差し込むベランダ。特に傷もなく、手形がついているだけで。手形？
これ
自分の声が上ずっているのがわかる。久松さんの指がすっとガラスをなぞった。それで一つの事実が明るみに出る。
姉ちゃんの時と同じだ。
その手形は外からつけられていた。夕日に照らされ浮かび上がって無数の手形。その手の持ち主はこの窓を叩いて何かしたかったのだろう。
暗くなる前に壁も見るか。
気がつけば夕日はかなり傾いている。立ち上がった久松さんは壁一面を覆った新聞紙の前に立ちはだかった。
本当に剥がすの？
そのために入ったんでしょ。
私からは後ろを向いた久松さんの表情はわからない。ただその肩に力が入っているのはわかった。
剥がしますよ。
その声が微妙に震えている気がした。答えられずにいる私を肩越しにちらりと振り返ると、久松さんの右手が大きく上がった。そのまま勢いよく振り下ろされた右手が新聞を かき破る。新聞紙は悲鳴のように乾いた音を立てて破れ落ちた。でストップ。ここでストップ。さて本スレレスヨミスかな。ですね、464本スレ。その部屋がね、夜な夜な隣の部屋からそいそい、うひょい、やっほいで叫び声が聞こえてきたって話なんですよと。横ヌルポだな。で465、姉に何が起こったか知りたかったら自分がその部屋に住めばいいのにねと。ね、なんでわざわざ人柱を入ったらそこにねっていうあれなんだろう。まあ自分に降りかかってほしくねっていうのが少しながらやっぱあるってことなのかな。で466っていうか、こいつもしかして、もしかしたらこいつ男が入ったとしたら、こいつは大吾は本当に行くのかと。うん、女が来たからこいつフォローに入ってんじゃねえのっていうね。で466、アパート暮らしじゃ絶対聞けないと。大丈夫だよ。ドンドンドンって音がしたら、はい。で467、見回り強化、ストーカー殺人の流れ多いらしいねと。殺人まで行くのか、危ないな。で468、ゲーム画面がでかすぎて全部見えんなと。あれ、そんなでかい、え、ゲーム画面でかい、まあ確かにでかいっちゃでかいけど全部見えない、それはどういうことだ。で469、年上には紳士的ラリッグって。で、ね、470、新聞紙逆から読んでもって書いてあるけど、ね、懐かしいです、はい、っていうかなんでそれが出てきたのかよくわかんないですけど。で471、怖い怖いと。で472、売りに出すときは全部掃除されてるってことと。でも売りに出すときは一回リセットしなきゃいけないから、出すときはね全部リセットだよね。だけどとりあえず引っ越しの際のあれの時には剥がすなっつってましたけど、ね、たまんねえってことですよ。で473、あんまりこういうタイプのゲームで怖いと思えるの少ないが、これは結構怖いなと。なるほど。で、474、ヌルポは怖い怖い言いながらこっそり見そうだが、アミーゴは絶対見ないだろうなと。ヌルポもやべえんじゃねえか。で、475、こういうのって大抵ヌルポの仕業だよねと。まあ妖怪に、妖怪みたいな言い方してますけど、違いますけどね。で476、今日中には終わらない系って書いてあるけど絶対終わんねえよ。で477、ちょなんでいいとこで止めんだよと。478、気になるとこで止めたなと。それはね、レス読みする前には気になるとこで止めないとやりづらい。逆にここで止めなきゃ、それを待ってた俺は。次読むのはここだなと思ったから、そのレッスン読みはね。で、続きいきましょう。新聞紙破きましたよ、壁の。で、どうなる？続き。破れた箇所は、久松さんの背中に隠れてよく見えない。くぐもったうめき声を上げたまま、久松さんはその場で固まってしまった。
久松さん、
前への一歩を踏み出す勇気が出ない。踏み出せば壁が見えるというのに、私はその一歩が踏み出せずにいた。
松さん、どうしたの？
恐る恐る尋ねる私に答える代わりに、久松さんの体が見た目に分かるほどブルリと震えた。
こりゃひでえ。
よろけるように一歩下がる。その久松さんの肩越しに壁が垣間見えた。白いクロスに何かシミのようなものが見える。
え、何？
ここからではまだよく見えない。久松さんの横に出るように一歩前に出た。思わず悲鳴を上げかけた私の口を久松さんの手が塞いだ。その手が震えている。
ダメだ、静かに。
だが私の目は壁を凝視してその言葉を聞くどころではない。ガクガクと震える私の視界から壁を隠すように久松さんは私を抱き込んだ。
落ち着いて。俺が言えたきりじゃないけど落ち着いて。
あれ
自分の声が引きつっているのがよくわかる。喉奥で張り付いたままの悲鳴が声が出るのを邪魔しているのではないかと思うほど。久松さんの体に隠された壁が脳裏によみがえる。壁にシミのように浮き上がっていたもの、それは髪を振り乱し憎悪もあらわに立ちはだかる女の姿だった。
はい、どうぞ。
目の前にマグカップが差し出された。それを機械的に受け取るとコーヒーが香り立つ。
ミルクと砂糖いります？
ゆっくりと首を横に振ると低いテーブルの差し向かいに久松さんがあぐらをかいた。
少しは落ち着きました？
自分もマグカップでコーヒーをすりながら久松さんはテーブルの上に何かを広げている。ちらりと視線を向けると新聞の切り抜きのようだ。さらに視線を動かし男性の部屋らしい濃いグレーのカーテンの隙間から外を眺めるとすでに外は闇。その闇から女の恨みがましい目が覗いてきそうで慌てて目をそらした。
さすがにちょっときつかったですね、あれは。
私が考えていることが分かったのか、立てた片膝に顎を乗せ久松さんはつぶやいた。まるで思い返すように瞳を閉じている。私はもう思い返すのも嫌だった。白いクロスに浮かんだ影、恨みに歪んだあの、うっかり思い出しかけて慌ててコーヒーを口に運ぶ。慌てたせいか熱いコーヒーを確かめないまま唇に触れさせてしまった。ピリと焼ける感覚。
大丈夫？
その声に久松さんを見ると閉じていた瞳を開けまっすぐこちらを見ている。あれから転がるように203号室を出た私たちはそのまま鍵もかけずに3階へと上がった。それはもちろん約束していたからということもあったけど、とてもじゃないが一人で部屋にいられる自信がなかったから。久松さんの部屋に上がり込み落ち着くまでの間、久松さんはじっと私を見ていてくれた気がする。今私が正気を保てているのは間違いなく彼のおかげだった。
もう大丈夫、ごめんなさい取り乱して。
無理もないと思いますよ、俺もちょっとやばかったし。
一口熱いコーヒーを流し込むと苦い液体がゆっくりと胃の縁まで降りていく。それでようやく一心地ついた。
資料を見ます？
私の顔色が落ち着いたと見たのか、久松さんはテーブルに置いた資料を示していった。
そうね、そのためにお邪魔したし。
久松さんが用意した切り抜きは何枚かあったが、どうやら同じ事件を扱ったもののようだった。20歳女子大生、行方不明。M 市前原に住む弓原元子さん、20歳が20日未明より行方不明ということで、現在警察では事件と家出の両面から捜査をしている。 元子さんは M 市 J 大学に通う女子大生で、友人の証言では20日の夜携帯での会話を最後に行方がわからなくなっている。山中で遺体発見、行方不明の女子大生と判明。1日早朝、ハイキング中の大学生により発見された遺体は行方不明だった女子大生弓原元子さん20歳と判明した。木の枝にロープをかけた現場の状況から警察は自殺と判断。遺体は本日無言の帰宅となった。 M 市前原とはこのアパートがある住所のことだ。一通り新聞記事を読んだが、どれもこの事件について扱ったものだった。
この記事は？
目の前でコーヒーを飲む久松さんに視線を送ると、それに応えるように彼はマグカップを置いた。
その記事見て何か気づきません？
どういうこと？
もう一度丹念に記事に目を通す。すると、とあるキーワードに気がついた。
J 大学って久松さんの？
目の前で久松さんの指が軽快な音を立てて鳴った。
です。ちなみに俺、大学も J 大です。その記事の5年前、俺は1回生でした。
ということは今23歳か。若いな。どこか羨望の眼差しになったことは否めない。だが彼はそんな私の視線など関係なく話を進めた。
結構覚えてるんですけどね、その事件。大学に警察が来たりして大変でした。
そう。
姉ちゃんがあんなことになって俺なりに調べてみたんですよ、あの部屋のこと。そしたらちょうどサークルの先輩にその人の友達がいて、その人元子さんが当時202号室に住んでたことが分かったんです。
つまり202号室の会議はこの事件と関係があるってこと？
まだ憶測の範疇ですけどね。でも時期的にはぴったりだし、妙なことはいくつかあるんですよ。
妙なことって？
いつの間にかテーブルに身を乗り出した私に、同じように久松さんも身を乗り出す。
一つは元子さんには自殺の動機がない。その先輩が言ってたけど、彼氏もいて成績もそれなりによくて、大学生活は上々だったそうで。
他にも？
ルームメイトの存在。
ルームメイト？
ルームメイトといえば、赤の他人が一緒に住み家賃を折半するその相手のことだ。
元子さんにはルームメイトがいたらしいんですよ。ところが誰もその姿を見てないし、後で彼女の部屋に入った警察も親族もその痕跡を見つけることができなかった。
そのルームメイトがいたって根拠は？
俺の先輩が言ってたんです。必ず決まった曜日になると、今日は夕飯の当番だからって早く帰ってたって。
彼氏と同棲してたって線は？
女子大生ならその線は十分考えられるはずだ。
ところがですよ、元子さんの彼氏がまたその先輩の知り合いらしいんですけど、元子さんの部屋には付き合ってから一度も入ったことがないって。
つまり5年前、弓原元子は不自然な自殺をした。いたらしいルームメイトは痕跡もない。彼女の自殺後、不可解なことが起こるようになった。
ねえ、元子さんが死んだのは5年前で、202が貸し出されなくなったのはその直後として、部屋で死んだわけじゃない元子さんがどうしてあの部屋に思いを残してるのかしら。
そこは俺も知りたいところですね。分かってるのは、元子さんの自殺は確実にあの部屋の異常に関係あるってこと。あの部屋にある怨念だかなんだか知らないやつは周囲の部屋に影響を及ぼすほど強いってことくらいですか。
さっぱりだわ。
さっぱりですね。
こうなっては素人にはどうしようもない。素人にどうにもならないなら、
翔子にでも聞いてみるか。
翔子さんって？
私の妹、雑誌社に勤めてるの。確かあそこオカルト関係とかゴシップ関係の部署もあったと思うから、それとなく聞いてみる。
いいですね。何かいい情報が入るかも。
小さい会社だから期待はしないでね。さて、
ふと部屋にかかっている時計に目をやると7時半を指していた。思ったより長居してしまったらしい。
こんな時間。
私のつぶやきに久松さんも時計を仰いだ。
あ、本当だ。
そろそろ置いてまするわ。論文の邪魔できないし。
それは午前中で終わったからいいんですけど。
けど何？
意味ありげに久松さんが私を見つめた。少しの沈黙。彼が言いたいことはなんとなくわかる。
多分大丈夫。ここに泊めてもらうわけにはいかないし、帰るわ。
一応携帯の番号はそばに置いといてくださいよ。一応落ち着いたみたいだけど、やっぱり心配だし。
ありがとう。
正直不安でたまらなくはあったけれど、だからといって昨日出会ったばかりの久松さんに頼るのも気が引ける。
じゃあとりあえず何か進展があったら。
おやすみなさい。
軽い挨拶を交わし、私は301号室を後にした。ほんの少し後悔しながら。201のドアの前に立って私は大きく後悔していた。通路に照明はあるものの、どことなく重く暗い。寿命が近づいた蛍光灯が時折チリと影を差す。扉は無言で私の前に佇んでいる。もちろんいきなりお帰りなんて言われても困るが、取り出した鍵を差す勇気が出ない。くるりと回れ右して、いっそファミレスにでも行こうかなんて考えてみる。が、
ここが家なのよね。
そう、非常に残念なことに、まことに遺憾なことに、二日目から逃げ出していては、これから先の一年間一体どうやって過ごしていけというのか。覚悟を決めてもう一度回れ右をする。手の中で軽い音を立てる鍵を少しもてあそび、鍵を刺した。そのままシリンダーを回し鍵を開ける。ノブにかけた手がまだためらっていた。それでも入るしかない。手元でカチャリと音がした。重力に従って降りた手がノブを押し下げる。そのまま手前に引っ張ると暗い室内が見えた。玄関からリビングまでがまっすぐに見通せる。その視線を遮るものが特にないことに安堵して、急いで玄関の明かりをつけた。そのままつんのめるように靴を脱いで部屋の中に転がり込むと、目につくところのすべての明かりをつけた。勢いでリビングと寝室のカーテンを閉めて、そこで初めて一息ついた。部屋の中に異常は見つからない。それを確認して玄関の鍵を開けた。何かあったら即座に外に飛び出そうと思っていたのだ。ふらふらとリビングに入り、ソファーに腰を下ろすとどっと疲れが出た。必要以上に強いられた緊張がまだ体を支配している。今からこれでは到底1年なんて持たない。
3ヶ月しか持ちませんでした。
久松さんの言葉を思い出してゾッとする。大丈夫、とりあえず大丈夫。まだ今日のところは。
とりあえず今日のところは。
自分に言い聞かせ、ほうと大きく息をついたら、なんとなく小腹が空いてきた。人間怖くても腹は減る。
とりあえず軽くご飯でも食べよう。
それから私は軽い夕食をとり、引っ越し祝い用に取っておいたワインのコルクを抜いて一口飲んだ。アルコールが入ったせいか、なんとなく落ち着く。ここがどんな家であっても人並みの生活を送る権利くらいはあるはずだ。そう決めつけて、私はシャワーを浴びるためにソファーを立った。私がほんの少し高くてもここに決めた理由に、追い焚き式の浴槽があった。長風呂の傾向がある私は、デザインのアイデアに煮詰まった時などは2時間近くも浴室に立てこもることがある。そうなると追い焚き式の浴槽は必然的に必要不可欠なのだ。以前住んでいたマンションはそれがなくて随分苦労した。今日も本当なら風呂に浸かりたかったが、昼間動き回った疲れのため軽くシャワーで済ませることにした。 熱いお湯を頭から浴びるとそれだけですっきりとする。それだけはできるだけ贅沢をしたい。香りのいいシャンプーを泡立ててから少しずつ気分が浮上するのを感じていた。余計なことは考えない。熱いお湯でシャンプーの泡を洗い流し、トリートメントを髪になじませる。ほんの少しだけ時間を置こうとシャワーを止めた。その間に体を流そうと思ったのだ。少しだけ大きめの音量でつけっぱなしのテレビの音声がかすかに聞こえる。それを聞くと、話に聞きながら泡立てたスポンジを体に滑らせていく。聞くとはなしにね。今の時間、音楽番組が放送されている。ちょうど私が好きな音楽がかかったところだった。機嫌よくそれを聞いていたところで、私は違和感に気がついた。それは水音のようにも聞こえた。蛇口を確認するが、特に水滴は落ちていない。何かが床に当たる音。
何これ。
カエルが地面に落ちたような音にも聞こえる。途端に恐怖が喉元にせり上がってきた。自然に手早く動いたスポンジが体を洗い上げ、シャワーからお湯を出す。それなのに水音に混じって音はさらに響いていた。浴室の外から聞こえる。確信した私は手早くトリートメントと体の泡を落としていく。その時、ペタ。何かがふくらはぎに触れた。冷たい何か。パニックになって顔にかかる髪をかき上げ、足元を見るが当然何もいない。
何？今の。
もはやさっきまでの余裕はすっかり鳴りを潜めていた。慌てて浴室から出ると、荒っぽく体を拭いてリビングに出る。震える手で下着と服をタンスから引っ張り出し、まだよく拭いていないまま身につける。ファミレスに行こう。この部屋にはいられない。ジーンズを履き、長袖のカットソーを苦労しながら身につけた。時計を見ると午後10時。今度は悲鳴の反応も早かった。窓を鳴らした破裂音に似た音。もはや歯の根が合わない。
やめて、もうやめて。
財布と鍵と携帯、それだけをつかみ、私は部屋を飛び出したのだった。乗り込んだ車の中でガタガタ震えながら、私は自分がワインを口にしてしまっていたことを思い出した。それを抜きにしても、この精神状態ではとても車を運転できそうにはない。どうするべきか考える一方、さっきのことが頭から離れない。何かが床に落ちるような音、ふくらはぎに触れた冷たいもの、窓を叩く音、頭をかきむしり、その場からどこでもいいから走って逃れたくなる恐怖感が蘇ってくる。我ながらよくぞ服を着られたものだと思う。ぽたりと冷たいものが胸元に落ちた。はっとして見下ろすと、ろくに拭かなかった髪から落ちた水滴が胸元を濡らしている。このままでは風邪をひいてしまうかもしれない。それでもあの部屋には戻れない。私は携帯を開き、履歴から妹の番号を呼び出すと通話ボタンを押した。無機質な呼び出し音が3回、それから事務的な留守電のメッセージが流れた。軽い絶望感を味わいながら電話を切る。ふと久松さんの言葉を思い出した。
一応携帯の番号はそばに置いといてくださいよ。
電話帳を開き、久松さんの名前を検索する。昨日のうちに登録しておいた番号が画面に現れた。本当にかけてもいいものだろうか。昨日知り合っただけの人なのに。
同じ謎を追う戦友でしょ。
その言葉に今はすがるしかない。
年下の子にすがるなんて。
髪から滴った水が液晶の画面に落ちた。通話ボタンを指がためらいながらも押していた。そっと電話に耳を当てが。呼び出し音が1回、2回、3回、4回、5。
はい、もしもし。
電話を通すと少しだけ印象が変わる声。それでも番号は間違っていないことを確信した。
私、ゆきです。
電話の向こうで1秒の間があった。まるで息を飲むような間。
ゆきさん、
下の駐車場の車の中にいるんです。お願い、助けて。
電話の向こうでバタバタと足音がした。重い玄関のドアを開ける音がする。返事はまだ。けれどドアが閉まりきるより早く階段を降りる足音が耳に届いて、彼がすでに外に出たことを伝えていた。3階から2階、2階から1階。車に乗っていてもわかる。バタバタと慌ただしい音がして、1分も経たないうちに軽く息を切らせた久松さんがフロントガラスから車を覗き込んでいた。私が乗っていることを確認すると、運転席のドアをバッと開いて、彼はその場にしゃがみ込んだ。
ゆきさん大丈夫？
その顔を見た途端にキューッと喉が締まる感覚がした。
お風呂で音が。
説明しなければいけないと思うのにうまく説明できない。鼻の奥がぐっと締まって、言葉よりも先にポロポロと涙が溢れた。
俺の部屋来る。
泣き出してしまった私に久松さんは優しくそう言って手を差し伸べたのだった。結局301に逆戻りした私は、まず久松さんの手でガシガシと髪を拭かれることから始まった。
こんなにびしょ濡れで風邪ひいちゃうよ。まったく。
ブツブツ言いながらも私の髪を拭いてくれた久松さんは、また温かいコーヒーを入れてくれた。意外と世話好きなのかもしれない。コーヒーをマグカップ一杯飲み、私がほんの少し落ち着いた頃合いを見計らって久松さんはまたテーブルの差し向かいに腰を落ち着けた。さっきは落ち着いて部屋の中を見る余裕がなかったが、ここはリビングダイニングのようだった。フローリングの床にラグカーペット、低めのテーブルに液晶テレビ、DVD プレイヤー、ゲーム機、小さめの冷蔵庫。実にシンプルな部屋だ。
少し落ち着いた？
うん、ありがとう。
考えたら恥ずかしい話だ。年下の男性に泣きついて解放されている。そんなこと今まで経験がない。これは非常事態だ。うん、非常事態
で何があったんですか？
私が自分に言い訳をしていると、久松さんがいつの間にか隣にいた。この人ちょっと行動が読めないところがある。他人なんてそういうものではあるけれど、ともあれ久松さんが求めているのはついさっきの私の体験だ。一つ深呼吸をして、私はさっき会ったことを一通り話した。
床の音と窓の音か。床の音は新しいパターンですね。
新製品なんていらないわよ。
まあまあ。それどんな音だったんです？
あまりやりたくはなかったが、思い返してみる。水滴が落ちた音と勘違いしたくらいだから、そんなに重くない音。例えるなら軽いものが床に置かれる音。でも無機質な感じはしない。もっとしっとりした感じの。
やだ。
何が？
そこまで考えて思い出した。
ふくらはぎに何か触った感覚。冷たかったけど人の肌っぽかった気がする。
手とか？
わからない。人って感じだった気がするんだけど、何せ怖くて。
窓の音は昨日と同じ。
それには迷うことなくうなずいた。ガラス全体を震わす音、あれは昨日と同じものだ、すっかり考え込んでしまった久松さんはぼんやり眺めていると聞き覚えのある電子音が鳴った。携帯を見ると妹からだ。
もしもし。
ああお姉ちゃん、出られなくてごめんね。何？
ああ
ねえお姉ちゃん、そこどこ？
え、いやだけど。
とっさに嘘が口をついて出た。いくらなんでも引っ越した翌日に上の階の男の人の部屋にいますとは言えない。
本当？まあ別にいいけど。
何か気になることでもある？
そこは大丈夫だと思うけど、その近く危ない気がするのよね。よくわからないけど。
我が妹だから恐ろしい勘のさえだ。昔から妹には隠し事ができた試しがない。
ああそうだ、お姉ちゃん斉藤編集部長を知ってるよね？
第二編集部の？この間更新の打ち合わせやったから知ってるわよ。
と言っても妹は第一編集部だから直接関わりがあるわけではないはずだけど、私もウェブサイトの内容確認で数度打ち合わせをした程度の間柄だ。
今日のお葬式斉藤部長のだったの。
え？病気？
とても恰幅がよくがっしりしたタイプの人で、当分は殺しても死ななそうな人だったのに。
自殺だからそっちの面倒ごとにはあまり関わってる暇ないかも。
え、ちょっとそれってどういうことよ。
第二の仕事のお鉢がこっちに回ってくるから。あとお姉ちゃんがこんな時間に電話って大抵ろくでもない用事の時だから。
読まれてる、すべて読まれてる。
じゃあ第三編集部の人を紹介してくれない？あそこオカルトとかゴシップ関係の部署だったでしょ。
電話の向こうで妹が沈黙した。たっぷり30秒ほど電話代を無駄にした後、いかにも呆れた風にため息をつく。
お姉ちゃん、第三編集部独立したんだってば。ミスティ出版って名前変えて。
あれ、そうだっけ。
ウェブサイトのデザインリニューアルするときにあそこの更新なくなるって話したでしょ。高一にもちゃんと説明させたじゃない。
渡部高一とは翔子の彼氏のことだ。九段の第三編集部にいたということはミスティ出版に引き抜かれていったということだったろうか。年を取るとどうも忘れっぽくていけない。いや、あの時私はリニューアルに伴う膨大な量の作業に忙殺されていて、まあそれはいい。
明日あたり高一に電話させるけど、それでいい？
どこかイラついた口調で翔子が言った。早速そのお鉢とやらが回ってきているのならまだ会社なのだろう。
うん、お願いできる？
分かったけど、お姉ちゃん大丈夫？
どうして？
斉藤部長のこと何も聞かないから。
聞いていいのかな。
迷宮入りで自殺にほぼ確定って感じ。
聞かなきゃよかった。
つまり相当無残な死に方をしたということだ。これ以上この話題を続けるのはどうにも心臓にいい気がしない。
じゃあ高知くんに連絡よろしくって伝えて。待ってるから。
うん、分かった。
じゃあ。
妹の性格そのままにあっさりと電話が切れると久松さんがじっと私を見ていた。
何？
結城さんの妹って割としっかり者？
かなり。
よくわかる気がする。
それは一体どういう意味だろう。思いっきり納得した顔でうんうんとうなずくと、マグカップの中のコーヒーを開けて久松さんはのっそりと立ち上がった。その指が隣の部屋を指す。
そっちにベッドあるから結城さんはそっちで寝てくれます？
久松さんは？
俺はあっちの書斎で寝るよ。
大学院生で書斎とは贅沢な。 そんなことも思ったが、私がベッドを占領するのは気が引ける。
私が書斎が筋だと思うんだけど。
恐ろしい思いしたんだから、あまり気にしないでぐっすり寝たら。
でも
顔が青いからさ、早く寝た方がいいよ。
どうやら私に反論は許されないらしい。申し訳なさ半分、安心半分。昨日知り合ったばかりの他人のベッドで、私は昨日よりもはるかに安心してぐっすりと眠ったのだった。で、一旦ストップ。どれ休みしよう。ですね、どっからだ、どっから。479、原作あるだけあって話はしっかりしてるねと。まあ、原作ありますからね、しっかりしてますよ、非常にしっかりしすぎてる。フリーだとは思えねえ、これタダだぜ、これタダでいいのかい、これで。480、うお、これは怖いと。あの壁のね、壁のシミのやつね。で、481、ノーっていう、怖いよ、ペって書いてあるんだけど、何ペっていうの、最後で。482が、あー、見てない見てないと。ね、隠す場所間違えてますからね、相当多分混乱してますよ、この方。で、483、作画もプロ使ってるし、下手なゲームより、よくできてるなと。だって作画プロだし、フルボイスでね、それぞれ、プロ使ってますからね、これね。スポンサーをつけるだけあるよ、ちゃんと。で、484、終わらなければ終わるまで読めばいい。無理。てか、どのくらい長いか分かんないけど。で、485、吊り橋効果を使ってカップルを作る愛のキューピッドなんじゃねと。これ、吊り橋効果聞きまくってるわ、これな。2日目だね、これまだ。で、486、留年してるんと。大学院生の1年だから留年はしてないんですよね。大学院生で1年だから23ですよ。はい。で、487、なんかゾクゾクすると思ったら扇風機ついてやんの。寒いな。うわって振り向いたら扇風機ついてて、なんだみたいなね。で、元に戻ったらディスプレイになんか映ってるみたいなね。で、488、この時間にリスナー数多いなと。俺なんか余計なジャンル名とかつけた、俺。余計なジャンル名つけると一気にね、想定してない人たちを取り込んじゃう可能性があるんでね。怖い話とか書いちゃったらね。で、489、ルームメイト、T さん？そういえばお化け屋敷の部屋らしいよね。もしかして、と。ああ、T さんね、ルームメイトと一緒に、まあ、てか、長いしね、もうね。お化け屋敷な部屋、なんかまあいろいろ言ってましたけどね、どうなんでしょう。で、490、部屋に泊まってエッチするっていう話、違う。で、491、よく部屋に帰る気になるなと。とりあえず、まだ2日目だしってことで、一旦帰って、だから、この、起きたけど、この日はどうすんだろうっていう気はするけどね、でもとりあえずね、この日はもう戻れねえだろう。あとはもう、なんだ、この男を連れて戻るとかね。お前も来いと。もう。で、492、扉、あ、おかえりって、確かに怖いわと。ただいまつったら、おかえりつって扉がブイニャーって動いてね、怖いよ。で、493、引っ越したらいいじゃないと。ね、引っ越そうと思っても、違約金で半年分取られちゃうらしいんですよ。それはきついと。いう形でどうしようって言ってるんですね。で、494、おっちゃんって一人暮らし経験ないんだっけ？ない。で、495、ここまで来て一人で風呂に入る勇気はないわと。確かにね。でも風呂はまだ何もなかったからね。とりあえずは、バンバンっていう音とか、ああいうのの手はあったけど、風呂ではっていうのあったから、とりあえず入っちゃったね、こいつは。で、496、おっちゃんおはーと。おっちゃんじゃないんですけど、とりあえずおはーって5時だよ、ずいぶん早いな、起きんの。とりあえずおはようございます。で、497、前おっちゃんが読んでた79ね、79ありましたね、の話を思い出したと。まあ、あれもね、いろいろ隣人のやつがあったからね、79ね。あれ結局どうなっちゃったの、あれ。で、498、吊り橋効果。 ね、吊り橋効果出まくりです。で499、男の声がミミちゃんっぽい、リア充になったミミちゃんっぽい。ミミちゃんの声か、そうか。で、500、陰性で、2DK、2DK とかなんかいけない仕事してるなと。ああ、こいつ論文ばっか書いてるくせにね、どうなってんだよ。で501、普段のおっちゃんのリスナー数知らんが、オカルトとか書いてないのに確かに多いな、結構有名な作品なんかなと。そうね、多いっちゃ多いね。うん、ほんの少しあのいつもより多い気はする。で502、読む、朗読はしないよ、朗読の朗とかってタイトルにしちゃったと。これ読むとか書いたらこれを T さんの読んじゃうでしょ。であの一番右側のロー、朗読のローって書くとこれ多分やっちゃんの呼ぶでしょ。で朗読はしないよって書くとこれポンちゃん呼ぶから、これポヤッとトライアングル、これこんなタイトルにしたら増えるかもしんないな。しねえけど、うん、しねえし、でもマウントで入れてる人の方が多いからこれ入れてもあんまり増えなそうな気はするけどね。うん、でも朗読のローはね、もしかしたらいろんなあれで引っかかるかもっていう気はする。はい、というわけでもうちょっと進めてやめたいと思います。じゃあ行きましょう。続き、朝は緩やかに訪れた。人の気配とカーテンの隙間から差し込む朝日が柔らかく目覚めに誘う。起き出して引き戸を開け、そこで久松さんの家で眠ったことを思い出した。
あ、おはよう。
寝ぼけまなこでぼーっと立っている私とは逆に、久松さんはキビキビと朝食の支度をしていた。
ほら座って、よく眠れました。
進められるままテーブルに着くと目の前にコーヒーが置かれた。全くもって至れり尽くせりである。
ああ、いいお婿さんになれるわ。
思わずつぶやくと目の前に温かいトーストを置きながら久松さんが笑った。
もらってくれます？
うん、それもいいかもね。
ついノリでした受け答えに自分で恥ずかしくなる。だが当の久松さんは書斎に入っていったので聞こえたかどうかはわからない。あくび混じりにコーヒーを口元に運ぶと携帯が鳴った。バッグから取り出してみると相手は翔子だ。迷うことなく通話ボタンを押す。
もしもし、翔子？
ゆきさん、俺ちょっと出るけど。
同時にタイミング悪く久松さんが話しかけてきた。慌ててちょっと待ってとジェスチャーで示す。
お姉ちゃん、今どこ？
え？あ、いや、ちょっと出先で。
出先は出先だ。少なくとも嘘は言ってない。
で、何？
これでごまかされてくれる証拠じゃないのは百も承知だが、努力はしなくては。
高一の会社の人紹介してもらえたの。もう話は通してあるから。電話番号は？
電話番号をメモし、早々に電話を結びに入る。
わざわざありがとう、助かったわ。じゃあ私申し訳ないけどこれから用事が。
いいけど、彼氏後で紹介しなさいよ。
さ、最後の最後で来たか。
違う。
慌てて否定してみたものの、信じてもらえたかどうか。
じゃあお姉ちゃん、またね。
比較的あっさりと電話は切れたものの、しばしその携帯を眺めて呆然としてしまう。
もう終わった。
遠慮がちに声をかける久松さんにハッと我に返る。
あ、ごめんなさい。なんだっけ。
俺ちょっと院に顔出してきますから、ゆっくりしててください。
でも迷惑じゃない？
泊まり込んどいて今さら迷惑もへったくれもないような気もするが、やはりよく知らない人には変わりはない。だが久松さんはいそいそと出かける準備をしながら言い放った。
別に取るものないし、一人で帰るの怖いでしょ。だから別にいいです。
実に淡々と言ってくれるが、そんなに簡単でいいものだろうか。戸惑う私を残し、久松さんはじゃ行ってきますと軽く挨拶して部屋を出て行った。鍵をかける音がやけに大きく響く。 他人の家だと朝食をとって片付けをすると特にやることはない。若い男性とは思えないほど整理されたキッチンに関心をしつつ再びリビングに戻る。
さてどうしよう。
選択肢はいくつかあるけれど、先ほど聞いた内山さんとやらに連絡を取るのが一番有益に思えた。聞いたばかりの番号を表示し、紙と筆記用具を拝借して通話ボタンを押した。数度の呼び出し音の後、くぐもった男の声が耳に届く。
はい、内山です。
あの、結城祥子の姉の結城海と言いますが。
そういう名乗り方でよかったのかわからなかったが、相手は理解したようだった。
ああ、ライト出版のね。聞いてますよ。何か住宅に関するネタだそうで。
ええ、内山さんがこの辺の住宅関係の話に詳しいと聞いたもので。
ええ、訳あり物件に住み込むバイトなんかもよくやってます。
訳あり物件に住み込むバイト？
内山さんによると、死者が出たり事件があった訳あり物件は連続で2週間以上住み込んだ人間がいる場合、特に新しい入居者に事情を説明する必要はないらしい。ところがなかなか2週間も居ついてくれる人がいないというわけで、2週間住み込むことを条件にその物件に関する取材をしているというのだ。それがおそらくミスティ出版から出る雑誌のネタにもなっているのだろう。
それでその物件です。
MC 前原のシャトレロマーノなんですけど。
ああ、あれだ、202号室のネタ。
ご存知なんですか？
内山さんの口からその部屋番号が出るとは思わなかった。高まる期待感に胸を躍らせつつ次の言葉を待つ。
業界では密かに有名ですよ。住んでた大学生が山の中で自殺したあの部屋でしょ？
そうです。
業界ってどの業界だろう。そんなことを考えつつ相槌を打つ。
あそこはガードが固くてね。その大学生の部屋はどうやら開かずの間になってるらしいし、その上下左右もマスコミの人間は住まわせてない。どうやら何か起こるらしいって噂は聞いてるんですけどね。
上下もですか？
ええ、今は誰も住んでないみたいですが、この間203の中を見せてもらうって手はずになってたんですけどね、その段取りしたライターとは連絡が取れなくなっちまってね。
高橋さんが鍵を売ろうとした雑誌社とはミスティ出版のことだったらしい。世間とは広いようで狭い。
そんなわけであの物件に関してはお役に立てるような立てないようなというところですか。で、何をお聞きになりたかったんですか？
何か順番が違わないか、そう突っ込みたかったけれど、とりあえずそれは置いておくことにする。
その202で何があったか知りたかったんです。
好奇心でお聞きしますけど、何かあなた自身と関係が？
201に住んでるんです。
ぜひ取材させてください。
来ると思った。
201では何が起こってるんですか？
手を見ました。
手？どんな手ですか？いつ？どんな風に？
マスコミ嫌いの人間がいるのがよくわかる。私もこの類の人間はあまり好きではない。がここは我慢だ。
待ってください、お話しますけど、その前に202の情報を何かもらえませんか？
202の情報ですか？前にそのアパートの管理していた管理会社の社長が自殺したのはご存知ですか？
はい、奥さんが入院してることも知ってます。
どうもそのアパート社長が女を囲ってたらしいって噂はあるんですよ。
202ですか？
大学生は違いますよ。でも部屋番号まではちょっと。女子大生が自殺した日、その近辺で社長の車は目撃されてるんですけどね。アリバイはあったらしいんですけど。
どこですか？
大家の家です。その社長と大家はどうやら親戚関係にあったらしいですね。
それは知らなかった。
あとは社長が入れ上げてたらしいホステスもその半年くらい前に姿を消してるんですが、これはフィリピンに帰ったんじゃないかって噂ですね。
念のためにそのホステスがいたお店の場所を聞いてから私は引っ越してからのことをかいつまんで話した。電話の向こうで徐々に相手が興奮してくる。
なんとか取材できないですかね。
私に言われても。
自分があの部屋にいるのも嫌だが他人を入れるのも気が進まない。ともあれ何か新しい情報が入ったらお互い連絡を取り合うことを約束してから電話を切った。手に入った情報は少ないがそれでも収穫はあった。せめてものお礼に部屋の中の掃除をしつつ私は久松さんの帰りを待つことにした。
ただいま戻りました。無事ですか？
宣言通りに昼頃に帰ってきた久松さんは帰ってくるなり開口一番そう言った。
ええ、見た通り。
よかった。この部屋が大丈夫なことは十分知ってますけど、やっぱりちょっと心配で。
少し気にしすぎじゃなかろうか。そう思ったがその気持ちはありがたく受け取っておくことにする。
じゃあゆきさん、部屋に戻ります。
そうします。今日はネットが開通するからどうしても部屋にいなくちゃいけなくて。
それに仕事もあと少し残っている。翔子の会社に送らなければならないデータはまだ完成してはいなかったのだ。
玄関先まで付き合いましょうか。
遠慮がちな久松さんの言葉にほんの少し悩んでうなずいた。
お願いします。
明るいうちは大丈夫だと思いたかった。だがやはり怖いものは怖い。久松さん相手に今さら虚勢を張ったところで仕方がない気もしたのだ。たった一回下に移動するだけでとてつもない覚悟がいるものだが、私たちは目いっぱい気合を入れて201号室の前に立った。
じゃあ入りますね。
はい。
背後から緊張した久松さんの返事が聞こえる。鍵を差し込みゆっくりと回した。軽やかな金属音とともにシリンダーが回った。ドアを開けると静寂に包まれた薄暗い部屋が私を出迎えた。クリーム色のカーテンもこの部屋ではあまり効果はないらしい。空気がよどんでいる気がするのは窓を開けていないからなのか、それとも他の理由か。大きくドアを開け放ち一歩踏み込む。そこでトンと肩を叩かれた。
俺です。俺。
驚く私に慌てる久松さん。そういえば後ろには彼がいたのだった。
俺どうしましょう。ここで帰ります。
一応女性の部屋ということを考慮してくれたのに違いない。だが私ははっきりと首を横に振った。
お願いだからもうちょっと付き合って。
そう言われるとなんかドキドキしますね。
そういう意味じゃないんだけど。
軽く睨むと分かってますよと両手を上げる。真剣なんだかそうでないんだか、たまにこの人が分からなくなってしまう。
じゃあお邪魔します。
まだ片付いてませんけどどうぞ。
玄関から一歩上がる。そのまま奥のリビングに行こうとして何か冷たいものを足の裏に感じた。
どうしました？
玄関の電気をつけてくれます？
私の言葉に応じてほの暗い廊下に明かりが灯る。床を見下ろし足の裏を見るとどうやら水滴を踏んだようだった。玄関の左隣は浴室に通じる。その隣はトイレ。廊下を挟んで右のドアは打ち合わせなどの際の応接室に設定した用間がある。昨日ろくに体を拭かずにお風呂から上がったから。そう思ったが何か違和感を感じる。もっとよく見ようと身をかがめたところで気がついた。水滴は浴室から応接室に続いている。 私は昨日は応接室には入っていない。
ゆきさん大丈夫ですか？
玄関先で固まったままカタカタと震え出した私の肩に久松さんが心配げに手を触れた。
一体何が？
久松さん、ちょっとお願いがあるんですけど。
何でしょう？
この右のドア、応接室なんですけど、中を覗いてもらえませんか？
わかりました。
狭い廊下で久松さんが私の横をすり抜けた。案の定彼も水滴を踏んだらしく、その動きが一瞬止まる。足の裏を確認した後、応接室に続くドアを押し開いた。照明をつける軽い音が耳に届く。次の瞬間、久松さんの動きが止まった。
何かありました？
私の問いに久松さんはとても困った顔をした。何と説明していいか考えあぐねているようだ。
そうですね、濡れてます。
床が？
そうですね、なんというかモップで拭いたような感じで。
モップで？
久松さんが押し開けたドアから私も応接室を覗いた。応接室には簡単なソファーセットがある。10畳程度のそれほど広くはない部屋だが、簡単な書棚も備え付けてある。そのソファーセットと書棚の間、壁からドアに向かいまっすぐに水の帯が伸びていた。まるで何かで引きずったように2本。再び震え始めた私をよそに、久松さんは洗面所に入るとタオルを手に戻ってきた。そのままテキパキと床を拭き始める。間取りは久松さんの部屋と同じだから、浴室の場所もよくわかっているというわけだ。手早く床を拭き終えると、私が何か言う前にリビングに入り照明をつけた。それから窓際に歩み寄り、カーテンを勢いよく開ける。部屋が一気に明るくなった。
とりあえず顔でも洗って落ち着いてください。俺応接室にいますから。
自分の家だというのに落ち着かない。そそくさと顔を洗い、歯を磨き、着替えをしに寝室に入った時にはもうこの部屋から出かけたくなっていた。これ以上一時だってこの家にいられる自信がない。タンスから出した服を壁際のベッドに投げ、着替え始めてから気がついた。ここに引っ越してきて3日目、まだ一度もこのベッドで寝ていない。最初はソファー、昨日は上の階。落ち着いてここで寝られる日が来るものだろうか。そんなことを考えつつ着替えていると、ふと壁に目がいった。その視線が一点で止まる。高橋さんの部屋であんなものを見たせいか、それとも久松さんの話が脳内に残っていたからか。壁のシミが気になって仕方がない。
ただのシミよね、シミ。
そう、シミ。そう思いたいという願望がほぼ8割。再び頭をもたげ始めた恐怖を押し隠すようにカットソーに腕を通した。その瞬間、意識が壁から離れた。それを狙われてしまったのか。その音はまるで存在を主張しているかのようだった。私はここにいる。
いや、
ゆきさん。
悲鳴と間髪入れずに飛び込んできた久松さん。それにひるむことなく音はさらに響いた。それに挑むように壁に手を叩きつけたのは久松さんだった。
お前か、姉ちゃんをあんな風にしたのはお前か。
久松さんの怒号が部屋に響き渡る。 もう一度叩きつけた手の音を最後に音は聞こえなくなった。耳が痛くなるほどの静寂の中で久松さんの荒い呼吸だけが響いていた。どれだけの間そうしていたのかはわからない。壁に当てていた手をゆっくりと離すと久松さんは私を振り返った。だが慌ててその目をそらし寝室から出ていく。
あ、応接室にいますから早く服着てください。
そこで私はまだ自分がカットソーを着ていないことに気がついた。どこか間の抜けた悲鳴を上げていそいそとカットソーを身につけると慌てて私も寝室を出た。さっきまでの緊張感は幾分和らいだ気もするがまだ恐怖がつきまとっている。そっとドアを開けっぱなしにしたままの応接室を覗くと久松さんはじっと地面を見つめて佇んでいた。
久松さん大丈夫？
大丈夫ですよ。白いブラなんて見てないし。
しっかり見てるじゃないの。
思わず突っ込んだもののすぐに沈黙が訪れる。時間にして10秒程度。久松さんが大きなため息をついた。
怖いですねここ。
改めてそう言われてはうなずくしかない。
久松さんでも怖いと思うんだ。
そりゃ怖いですよ。怖がってたでしょ。
あまりそうは見えなかったけどそれは言わずにおく。
そうは見えないって言いたそうですね。
うん、まあ
まあ自分でもそうかなと思いますけどね。
どこかぎこちない空気。そのまま久松さんは私の目の前まで歩み寄ってきた。
ゆきさん今日はこの家にいなきゃいけなかったんですっけ？
夜にネット開通するから仕事のデータを送らなきゃいけないけど。
パソコンはあれですか？
リビングに置いてあるデスクトップを視線で指して尋ねる久松さんにうなずく。
じゃああれ俺の部屋に移動しましょうよ。
はあ？
久松さんの突飛な提案に私は思わず耳を疑った。
私のパソコンを久松さんの部屋に？
いや冷静に考えてですよ。夜いられますか？
その質問には即座に首を横に振る。
でもだったらデータだけでも送らせてもらえればそれでいいんだけど。
俺思うんですけど。
私の隣をすり抜けリビングに出た久松さんは引き戸越しに寝室をにらみつけるように仁王立ちになった。
202に潜む何かよくわからないものは多分相当根が深いもののように感じるんですよね。ここにいる限り必ずアプローチしてくる。
それは私も感じていることだった。引っ越してきたばかりの入居者に昼も夜も問わないこのアピールはちょっとやそっとの恨みのレベルではありえない気がする。
上下左右に及ぶアピール。
内山さんの言葉を思い出してつぶやくと久松さんは怪訝そうな顔をした。
何それ。
201、203、302と102。201は私がいるけど他のところは人がいないんでしょ？302
は誰も入ってませんね。そういえば102はよく知らないけど。
ねえとりあえず久松さんのところからデータは送らせてもらうとして、今夜ちょっと付き合ってほしいところがあるんだけど。
デートですか？
まあそんなところ。
軽く返すと久松さんは意外そうな顔をした。
突っ込まれると思ったのに。
まあたまには。
いいですけどどこですか？
今は秘密。
パソコンを起動し制作途中のデータを呼び出す。するとライト出版の HTML ファイルが現れた。次にフラッシュを起動する。 あと少しで終わる更新作業を終わらせてしまう。ボディーガードがいる。今のうちに。
1時間くらいここにいてもらえる？大悟くん。
いいですよって。大悟って呼んだ。
意外だと言わんばかりにこちらを見る彼の視線を感じつつ、マウスを滑らせていく。
白いブラも見られたことだし、当分お世話になりそうだし。私のことはカエって呼んでくれる？
カエさんって言うんだ。
配置するだけだった画像をフォルダーに置き、タグを打っていく。あとは新刊情報をタグ打ちしてコピペすれば終了。キーボードを叩いていると、いきなり大悟くんが画面を覗き込んできた。
いい名前ですね、カエさん。
ある意味彼の方が心臓に悪い。無駄に波打つ心臓を抑えながら、私は引きずった顔でお礼を言ったものだった。夕方、大悟くんの部屋からデータを送らせてもらうと、私たちはそのまま外へ出た。近くのバス停から隣の市の繁華街へ向かうバスに乗る。そのバスの中で大悟くんに内山さんから聞いたことをかいつまんで話すと、彼は腕を組んで考え込んでしまった。
ホステスの愛人か。その人が弓原さんのルームメイトって考えるのが妥当ですかね。
まだわからないわ。内山さんの情報だとフィリピンに帰ったらしいから。
で、そのホステスが勤めてたキャバクラに？
ま、そういうこと。ああいうところって女性一人じゃ入れてくれないのよ。
なんだ、そういうことか。
あからさまに残念そうな顔をした大悟くんに思わず笑ってしまう。
まさか本当にデートだと思ったわけじゃないでしょ？
そりゃあそうだけど、そうはっきり利用目的を言われるとちょっとへこむんですけど。
随分と可愛らしいことを言う。そんなことを考えながらバスの外を眺めやる。もう随分と繁華街に近づいていて、次あたりが降りる停留所だ。バスの方向が変わり、夕日がまともに差し込んでくる。日よけを下ろそうと手を伸ばした。その時、高いビルに日が遮られて一瞬の影が差した。思わずひつった悲鳴が喉元から漏れる。
カエさん？
背後から大悟くんのいぶかしげな声がした。
なんでもない。多分見間違いよ。
本当に？
そう、見間違いに違いない。一瞬刺した影、窓に映った私の肩に見えた小さな手、アパートの外に出てまで付きまとわれてたまるか。日よけを勢いよく下ろして座り直した私の耳に、停留所が近づくアナウンスが聞こえた。クラブベリーは繁華街の大通りから少し奥に位置するキャバクラだ。私と大悟くんは近くのファミレスで腹ごしらえをしてから店に向かった。高山社長の愛人だったホステスがいたらしい店だ。私も大悟くんも普段こういった場所に縁があるタイプではない。多少浮くことは覚悟の上で店に入ったが、いざ中に入るとそれが取り越し苦労であったことを知る。店内はほの暗く、テーブル数は10ほど。内装もそれほどカビではなく、キャバクラといっても馬松の部類に入るようだった。私はテーブルに着くと、この店で一番長いホステスを指名した。ほどなくして厚化粧の明らかに私より年上のホステスがついた。
いらっしゃいませ。こちら初めてね。
手慣れた様子で水割りを作りながら、エリコと名乗ったそのホステスは営業用の笑みを浮かべている。
ええ、エリコさん、この店じゃ一番古株だそうですけど、何年ですか？
そうね、もうかれこれ8年近くいるかしらね。あら、こちらかわいい子、その武将髭が好みだわ。ねえ、いくつ？
23です。
あらあら、今が食べ頃って感じ。
いや、ちょっと食べ頃って。
ぴったりとくっつかれた大悟くんが膝を撫で回されて慌てふためく。どうやらあまりそういった体勢はないらしい。少しかわいそうだけど、機嫌よく質問に答えてもらうためにそのままにしておくことにする。
それじゃあ高山さんって知ってます？
私の問いに反応よくエリコさんはうなずいた。
ああ知ってるわよ。お気の毒だったわね。自殺だったんでしょ。羽振りは良さそうだったのに。
らしいですね。この店はよく来てたって聞いたんですけど。
うん、エミーナちゃんがお気に入りでね。でもあの子が帰国したら来なくなっちゃったけど。
やはり帰国か。じゃあ元子さんのルームメイトが彼女という線は消えたことになる。
エミーナさんっていつ頃帰国したんですか？
そう質問するとエリコさんは私をじっと見て口をつぐんだ。何かまずいことを聞いただろうか。思わず大悟くんと顔を見合わせるとエリコさんは声を潜めた。
ねえ、まさか警察？
いいえ。
慌てて首を振るが、エリコさんは鋭い眼光で私たちを見ている。
あんたたち一体何のためにうちの店に来たの？
どうやら何か警戒させるようなことを言ってしまったらしい。私は仕方なく自分の住まいに関する事情をかいつまんで話すことにした。どうやら警察は関係ないらしいと踏んだのか、エリコさんの表情が幾分柔らかくなった。
そういうことなの。いいよね。エミーナちゃん不法就労だったから。
不法就労とは就労ビザを取らずに働くことを指す。当然見つかれば逮捕され強制送還されるわけだけど。なるほど、それで私たちが警察関係者じゃないかと疑ったのか。
エミーナちゃん、社長さんが亡くなる半年くらい前に帰ったのよ、確か。
それ間違いありません？
お店の寮もその時に引き払ったし、何よりお店の子が見送りに行ったのよ、空港まで。
そうなんですか？
ええ、ねえマリーちゃん。
エリコさんが振り返り声をかけた先に割と可愛らしい女性がいた。マリーと呼んだその女性に向かってエリコさんが手招きする。
マリーちゃん、このお客さんたちエミーナちゃんのこと聞きたいんだって。
ぜひに呼ばれたマリーはヘルプ用の椅子に座ると律儀に頭を下げた。
こんにちは、マリーです。よろしくお願いします。
多少なまってはいるが聞き取りやすい日本語だ。エリコさんがマリーちゃんの分の水割りも作りながら言った。
マリーちゃんもフィリピーナなの。同郷だからエミーナちゃんとは仲良かったのよね。
はい、エミーナにはとても仲良くしてもらいました。
ほんの少し寂しげな笑みを浮かべてマリーはうなずいた。
じゃあ彼女が帰った時寂しかったでしょ？はい。
何気なく投げた問いだったが、わずかに生まれた間が少し引っかかった。エリコさんを見ると話の矛先がマリーに向かったからか、大悟くんを口説きにかかっている。エリコさんにしなだれかかられ、大悟くんは見るのもかわいそうなくらいあたふたしていた。かわいそうだけどもうしばらくそうしていてもらうことにしよう。
エミーナさんって高山さんの愛人だったって聞いたけど本当？
私の問いにマリーは少し間を置いた。何かまずいことがあるというより言葉を探しているという雰囲気だ。
高山社長、エミーナのいいお客さんでした。週に2回か3回通ってた。
じゃあ2人はお店だけの関係だったの？
エミーナ、高山社長にいろいろ買ってもらってたみたい。同伴もたくさんしてたけどよくわからない。
マリーの言い方ではホステスに貢ぐ高山社長の姿しか見えてはこない。二人の関係をどこかぼかしているように私には聞こえた。
ねえ、高山社長ってモテた？
この質問にはマリーはしばし首をかしげて考え込んでいた。
小山社長、お金よく使う人、みんな締め欲しがったけど、あまりアフターは。
つまりモテないってことだろうか。他に愛人がいるという線はあまり考えられないかもしれない。考え込んでいるとツンツンと腕をつつかれた。そちらを見ると首にエリコさんをぶら下げた大悟くんが限界を瞳で訴えていた。
カエさん、俺もう無理。
エリコさんはというと大悟くんの首に抱きつきつつ水割りを一生懸命に進めている。さすがに少しかわいそうになってきたかもしれない。
じゃあそろそろおいとましましょうか。
そうしましょう。明日も仕事ですしね。ね、
私の尻馬に乗って大悟くんが激しくうなずいている。もしかしてこういうお店自体あまり得意ではないのかもしれない。
マリーさん、チェックをお願いします。
会計を済ませヘロヘロの大悟くんを連れて店を出る。いつの間にかほっぺたに口紅をべったりつけられた大悟くんはどこか遠いところを見ていた。
さて、じゃあ次行きますかね。
そう言うとその目が恐怖で丸くなる。
まだ行くの？
今度はちょっとこの近くの知り合いの店にね。
そこもキャバクラ？
違うわよ。
はあ、よかった。
明らかにほっとした顔の大悟くんを見つつほんの少し罪悪感に駆られる。これから行く店はある意味大悟くんにとってはもっとよろしくないかもしれない。せっかく近くに来たので寄ろうと思い立っただけだが。
じゃあ行きましょうか。
近くですか？
歩き出したところで背後から声をかけられた。振り返ると先ほど話したマリーさんだ。
あら。
マリーさんは辺りをはばかるように近づいてくるとそっと私に囁いた。
お話ししたいことあります。お店早く上がりますからどこかで待っててもらえますか？
もしかしてエミーナのことだろうか。
一本先の通りのラメールってバー知ってる？
そう言うとマリーさんはコクンとうなずいた。ある意味有名な店ではあるので知ってても不思議はなかったが。
そこにいるから。
わかりました。
小さくうなずくとマリーさんはそそくさとお店に戻っていった。他の人にはばかって話したいことは一体何だろうか。マリーさんを見送り私たちは客引きが目立つ通りを歩き出した。
あら、カエちゃん久しぶり。元気だった？
久しぶりってついこの間来たじゃない。
ドアを開けるとラ・メールのナンシーママのムクランシーママのムクつけき法要に出迎えられる。そのむさ苦しい歓迎は常連だけに許されたものではあるけれど初めての大悟くんはかなり驚いたようだった。
カエさん、ここって。
あら、こちら可愛いのね。カエちゃんの彼氏？
いいえ、ママへの貢ぎ物。
あら嬉しい。今日はどんどん飲ませちゃうわよ。
いや俺もう飲んできたんで。と
顔を引きつらせた大悟くんを無理やり抱き寄せるとそのまま引きずるようにナンシーママは奥の席へと私たちを案内してくれた。奥のボックス席に着くと古株のアンナちゃんが隣に着いた。バーラ・メールはいわゆるオカマバーというやつである。派手なショーなどはないがママの人柄と人脈で店は常ににぎわっていた。引っ越す前は頻繁に通っていたお気に入りの店の一つである。
カエちゃん、引っ越しは終わったの？
熱いおしぼりを手早く広げて渡してくれながらアンナちゃんが訪ねてきた。ほんの少し前にこの店で引っ越しの前祝いをしたからみんな私が引っ越したことを知っているのだ。
引っ越しか、終わったといえば終わったんだけど。
何か気になることでもあるの？
ママが向かいの席で水割りを作ってくれる。その非常に筋肉質な体はぴったりと大吾くんにくっついていた。アンナちゃんはママと違って細身だが、ドレスの背中には鮮やかな彫り物がある。
引っ越したアパートがいわくつきでね。
いわくつき？やだ、幽霊でも出るの？
アンナちゃんの鋭い指摘に私も大吾くんも黙り込んでしまう。ママに抱きつかれた大吾くんは元から静かだったが、
やだ本当？
ハエちゃんって M 市に引っ越したんだっけ？
うん、 M 市前原ってところ。
前原？
その地名に心当たりでもあるのか、ママが眉を潜めた。ママに腰を抱かれたままだった大吾くんもそれに気がついたらしい。
シャトレ・ロマーヌってアパートです。知ってます？
何？大ちゃんもまさかそこに住んでるの？
いつの間にか大ちゃんって呼ぶ仲になったんだろう。まあそれはいいとして、
俺はカエさんの上の部屋に住んでるんです。
なるほどね。あそこよくない噂聞くのよね。ね、アンナ。
うん、そもそも高山ちゃんの囲い部屋だしね。
ママ、高山社長も知ってるの？
この店でその名前を聞くとは思わなかった。水割りを受け取りながら思わず身を乗り出してしまう。
知ってるも何もうちの乗客よ、高山ちゃん。確か近くのホステスにお熱だったじゃない。なんて言ったっけ。
その時来客を知らせるベルが鳴った。
いらっしゃい。あら、マリーちゃん。
入り口を背にしていた私の肩越しにそちらを見て大吾くんが軽く手を挙げた。振り返るとそこには私服のマリーさんがいる。薄手のニットとジーパンで店の時とは随分印象が違って見えた。
ママ、マリーさんのこと知ってるの？
近づいてくるマリーさんに手を挙げながら尋ねるとママはうなずいた。
ええ、お友達とたまに来てくれてたもの。随分お久しぶりだけどね。
ボックス席に来たマリーさんは私の隣に腰を下ろした。
私たち外しましょうか？
ただならぬ雰囲気を感じ取ってマリーさんにおしぼりを渡しながらアンナちゃんが尋ねた。
私は構わないわ。ママとアンナちゃんなら信用できるし、マリーさんもいいわよね。
ここの常連なら皆私と同じ意見のはずだった。だからここは意外と商談にも使われるし、何気ないことだが秘密が漏れにくい席の配置になっている。ママの人脈の広さもそのせいだ。
そうね、確か高山ちゃんがお熱だったのってマリーちゃんのお友達のエミーナちゃんだったのよね。
そこまで知っていたなら話はなおのこと早い。
それでマリーさんの話って？
察しがいいママはこれで話の流れを汲み取ってくれたに違いない。口を閉ざし黙っておつまみを用意してくれた。マリーさんは用意された水割りを一口飲み、私と大吾くんを代わるがある見た。
その前に聞かせてください。どうしてエミーナのこと？
そういえばマリーさんには話していなかった。私はママたちに説明するのも兼ねて引っ越してからのことをかいつまんで説明した。それを聞いてマリーさんはほんの少し間を置いてから話し始めた。
そのアパートに住んでたこのルームメイトがエミーナだったかわからないけど、エミーナフィリピンには帰ってないと思う。どういうこと？あの日私確かに空港行った、けどエミーナには会ってない。
え、じゃあどうして彼女がその便でフィリピンに帰るって知ったんだ？
大吾くんが不思議そうに口を挟んだ。
それはエミーナに聞いたから。
いや違う、聞くべきはきっとそこじゃない。
どうして乗ってるはずのエミーナちゃんが乗ってないって思ったの？
そしてどうしてちゃんと見送ったと報告したのか。違和感はそこだ。
私エミーナにティケット見せてもらった。そこには確かにエミーナの名前と便名が書いてあった。でも空港にエミーナはいなくて乗ってない人のアナウンスもなかったよ。
だからもしかしたら行き違いで乗ったんじゃないかと思った。
そう言った大悟くんにマリーはコクンとうなずいた。
あ、でもいくら考えてもおかしいの。私ちゃんと約束の時間の前空港に行った。ずっとゲート見てたけど、それらしい人全然いなかったよ。ティケット用意したの小山さんね。私小山さんが来た時に聞こうと思ったけど、小山さんそれから来なくなった。
おかしいといえばおかしいけど、おかしくないといえばおかしくないってところね。
そういったアンナちゃんの感想は非常に正しい。不自然な点は多いが決め手には至らない。
おかしなところもう一つあるの。エミナに貸していた本、国内の郵便で届いたの。帰国してから1週間も後。
それは確かにおかしいけど、
私エミナはまだ日本にいると思ってる。だからあのお店まだ辞められない。
なるほどね。
ママはつぶやくとうーんと腕組みをした。私はそのママに疑問に思っていたことを投げかけてみた。
高山さんってモテる人だったの？愛人が結構いたみたいだけど。
モテないけど囲うのが好きだったのよ。金に焼かせてね。
うわ、嫌なタイプ。
思わずつぶやいた私にママはくすりと笑った。
そうね、嫌な男。もっと嫌なのは貧しい子を狙ってたことよ。
何それ。
日本人にはほとんど声をかけなかったのよね。自分を持ち上げてくれる外国人の、それも国に仕送りしてるような子を選んでた。そういう子を見つけては自分好みに囲ってたのよ。飽きたらぽい。まあそれでも国に帰るお金くらいはあげてたみたいだけどね。
それでも最低ではないというレベルだと思う。大悟くんも苦虫を噛みつぶしたような顔で水割りのグラスを見ていた。
ねえかえちゃん、シャトレロマーヌって高山ちゃんの持ち物じゃないんでしょ？
水割りのおかわりを作ってくれながらアンナちゃんが聞いた。
親戚の持ち物らしいけど、どうして？
なら間違いないんじゃないかしらね。ねえマーマ。
そうね、高山ちゃんそこに女の子を囲ってたと思うわ。エミーナちゃんかどうかはわからないけど。
なんでですか？自分のアパートで普通囲うものじゃないんです？
そう聞いた大悟くんをママは、あんかわいい子ねと抱きしめながら笑った。
結婚したらわかるわ。男は奥さんにバレないためならどんな小細工もロズるのよ。
どういう意味ですか？
高山ちゃんの奥さんたらすごく嫉妬深くてね、人情沙汰も珍しくないのよ。だから高山ちゃんが女を囲うのは必ず自分のお友達の物件だったの。
なるほど。
どうやら随分と危ない女性だったようだ。病室で見かけた時はさっぱりわからなかったが。
それにね、高山ちゃん言ってたのよ。
何を？
尋ねた私にママはにやりと笑ってみせた。それこそこれが鍵だとでも言わんばかりに。
女子大生にお金を握らせてかくまわせてるって。ルームメイトの話、あながちガセじゃないと思うわ。
少しずつ確信に近づいている。そんな確信があった。
じゃあそのルームメイトがやっぱり。
それは私にもわからないわ。大悟ちゃんと暑い夜でも過ごしたら思い出すかも。
じゃあお好きにどうぞ。
カエさん、それはやめて。
涙目の大悟くんはすでにママの腕の中で頬に熱いベーゼを受けている。本日二度目だ。
まあ冗談はともかくとして、さすがにそこまではわからないわね。役に立てなくてごめんなさいね。
少し申し訳なさそうなママに私は笑って首を振った。
仕方ないわ、他のところからも当たってみる。
しかしカエちゃん。
アンナちゃんが心配そうに私の手を取る。その目がうるうると涙ぐんでいた。
そんな部屋じゃ怖くない？私だったら一日だっていられないわ。
幽霊だってぶっ飛ばしそうに見えるんだけど。
あら、こう見えてか弱いんだから私。
怖いのよね、すごく。だから昨日は大悟くんの家に泊めてもらったのよ。
するとママはパッと大悟くんから手を離した。
あら、あんたたちまさか。
疑惑の眼差しに向かって笑って手を振る。ついでに首も振る。
ないない、何にもない。
だがママが哀れそうに見たのは大悟くんだった。
あんたかわいそうに男に見られてないよね。こっちの世界に来る？
結構です。
結局その夜、ママにアフターまで付き合わされそうになった大悟くんに肩を貸し、私は大通りでタクシーを拾った。思った以上に様々な収穫があった気はするが、今は眠りたい。シャトレ・ロマーヌに着いた私は何の迷いもなく301に上がると、ほぼ酩酊状態の大悟くんと共にベッドに潜り込んだのだった。第一部完です。キャストが出ました。素晴らしいタイミングで出たな。ちょうどやめようと思ってた時に出た。これ長いな多分。長いっつってもあとそれを3回ぐらい繰り返せば終わりかもしれないけど、すげえなスタッフな。第1章家かつくも99夜話、つくも夜話はね、スポンサーがついてる、スポンサーがついて広告協賛もついてっつって、でもそれのおかげでフリーで出せんのかな。e ソリューション倒産ボランティア社長救済プロジェクト X って書いてスポンサーローザリアっていうとこが作ってんのかな。はい、スポンサーリンクロザリアサイトへとかって書いてある。はい、というわけでですね、終わり。今日は2部いけねえ。てか俺どこまで読んだのか分かんないんだけど、でも続きから読むを選べばいいの？だって俺セーブしてないんだけどさ。俺どこまで読んだのこれ。これ1から6節まで読んだって感覚でいいのかな。ちょっと待てよ、7から12をちょっと見ようよ。それで全く見てなかったらいいけどさ。で、あと6節とか見てみるけど、ちょっとパッとね。7節は？あれ？おおおおおおお？え、これなんだっけ？あれ、ここ見たな。え、これ見たな。あれ、もしかして俺全部見た？もしかして。え、これ見たな。これ見た見た、これ見たよ、見た見た。あれ、俺どこ、もしかして全部読んだの俺。ちょっと待って、ちょっと確認する。てか自分どこまで読んだのかわかんねえ。ええ、これ何？俺どこまで読んだのこれ。え、ちょっと待って、19節から、違う、13節からを見るか。これどういう風な区切り方されたの？あれでエンディングなわけないからな。え、これは？
はい、どうぞ。
あれ、これ見たな。あれ？いけねえ。ちょっと待って、 あ、また変なの出た。ごめん、ちょっと待って。また意味わかんない。なんでそれが出るの？その画像が出る理由がわからない。俺は何を設定したらそれが出るの？何も設定してないのにその絵が出る理由がわからないけど、変なの出ちゃいました、すいません。ですね、今隣人のあれを消しちゃいましたね。今ね、消しちゃって、なんでか知んないけど、その代わりに出る画像がなんであれ出るんだよ。おっちゃんじゃねえで、俺じゃねえけどね、あれ。え、ちょっと20節から19と20が11で書いてあるんだけど。
あら、かえちゃん、久しぶり。元気だった？
あれ、これ見たじゃん。あれ？あれ全部見た？というわけで、これエンディングだったわけですよ、これ。ちょっと待って。ちょっとレスミッションついでに。503番、ちょっと俺も心霊の部屋の上に住むわと。いいかもしんない。うん、で、504、小田さんの声いいわ、これはわからない。小田って誰？いたっけ、小田って。で、505、それが201か。原因は202じゃなくて201ってことかと。え、原因は202じゃなくて 201?202 が原因で201とか203とかに行っちゃうとあれなんだと。で、506、掃除してくれたんじゃねと。あ、モップで拭いてくれたって。なわけねえ。で、507、ズルペタ、ズルペタって感じかなと。稲川さんの。で、508、大悟かっけえと。吠えてた時ね。バンバンバンってやってた時。で、509、大悟かわいそうスプリア。これは、ゲイバーのやつね。510、ゲイバー。で、511、おい、エンディングかと思ったぞ、と。エンディングです。で、512、さあ、2部行こうか、と。2部ってあんの？で、513、今日はまだ始まったばかり、俺寝るわ。で、514、続きは隣人2なのか？隣人2なのかな？知らない。で、515、おっちゃん見えたと。じゃなくて、レイじゃしまった、レイちゃん映っちゃった。っていうか、本当にわざとじゃないんだけど、前も俺同じことしてんだよな。でもね、理由がよくわかんないんだよ。それの、それが出る理由が、未だに。で、518が、って書いてあるんだけど。で、519、なわけねえだろって書いてあるけど、そりゃそうだ。あれで終わりだったら何の意味もわかんねえよ。で、520、いやいや、続きあるだろ、あの終わり方と。そりゃあるんだけどさ、あれどうやって読めばいいんだろう。だって続きから、だって最初から読むであんの？だって20まで行ってさ、タイトルに戻るしかあとねえぞ、これ。俺20まで読んだな、これ。ロザリアサイト行っちゃう？あ。30節まであるみたい。これをダウンロードすればいいんだ。アップデート、アップデートしよう、アップデートね。とりあえず今日これでやめるけど、これでアップデートすればいいんだよな。ごめんね、チラッと見えてて。とりあえずアップデートできる。いけるみたいなんで、それでアップデートしてですね、第30節まで行くらしいんで、それ行こうかな、というふうには思います。はい。というわけでですね、今日はこれで終わりです。アップデートしてですね、第30節まであるらしいので、とりあえず今第20まで読んだんで、次で終わりますな。流れからして、そうしたら。うん。はい。続き選べばいけるんじゃねって書いてあったけどね、続きから読むってやつはね、このセーブデータとロードデータの話だから違いますね。自分もそれでいくのかなと思ったけど違いました。はい。続きはいつやるかわかりません。けど、まあ近いうちに。今夜かどうかわかんない。とりあえず、近いうちにやりたいというふうに思います。はい。 ね。というわけで、やめましょう。はい、というわけで、聞いてくださった方ありがとうございました。お疲れ様でした。というか、なんでこんな時間にもかかわらずここまで聞いてたのかがよくわかりませんけど、人数ずいぶん多かった。これは結局どう なるのか、どういう終わり方をするのかわかりませんけども でもあんまりもうないかな。あと10節だけなんでね、1.28 以前のダウンしないとダメとか書いてある。まあとりあえずそれも見てですね、それをやってからにしますわ。なるべく期間を空かずに、やりたいですね。はい、というわけで、とりあえず今回の録音はアップしたいと思いますので聞いてみてくださいと。とりあえずレスに何もなかったから音量も変えませんでしたけど、ちゃんと大丈夫だったんですかね。ちょっと声小さめかなとも思ったんですけど、声小さめとも書かれなかったからそのままでやっちゃいましたけど、はい。じゃあ、今回はこれで終わりにしましょう。そのまま切ります。はい、もう曲もかけてる暇もないっていうね、もう寝たいっていうのがあるんで、はい、というわけで、終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。では近いうちにバイバイ。